ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
溶けるね。
溶けます。焦げるか溶けるかどっちかですね。
なんだい今年の暑さは。
どうしちゃったんでしょうね。
いや夏バテとかね、基本的に着ぐるみさんやってたから、まあ強いはずなんですよ。
暑いのには強い。
そんな私がね、
はい、
ってなるんだから世間の人はさぞやってもうお察しします。
お家から出れませんよ、
ね。まあでも本当そんな中ですけども、まあ、イベントとかねいろいろありますんでね。まあ7月もね、
マスター7月いっぱいありません？
あのね休日というものがなかったですね。
マスターどんだけって思いました
。そう、週末はもうずっとイベントイベントで、平日にねずっとリハーサルリハーサルリハーサルっていうのがもう終わったからよかったけども、7月31日のさ、もうフェスタ川越なんかさ、もう流れねえことやらされてさ、なんか慣れねえ衣装着せられてて、まあ大変だったんですけども、まあ終わったからいいやと思ったら、この後今度はスーパーロボット、スーパーアニソンスピリッツ、はい、スーパーヒーロースピリッツ、でアニソン女子部、
はい、
このアニソン女子部がね、今一番リハーサルに取られておりますけれども、
そうですか、
やるんですわ。またやるんですわ。アニソン女子部で変身もの、戦隊もの、
はい、
そんなんで、ね、ちょっとお盆までがね気抜けない感じなんですけれども、まあでもいいよね、もう基本的に止まると死ぬタイプだから。
も
う
ね、
もう動いてないと、
もう
止まると死ぬのじゃだからね、
はい、
はい、動きっぱなしでいきたいと思いますけど、はい、まあ、そんな中、メールもいろいろいただいてありがとうございます。
紹介します、はい、ラジオネームうさぎ丸さんからです。初夏尾野さん、貝原さん、こんにちは。
こんにちは。
実はこの番組のことを今年知りました。本当に、
そういう人もいるよ ね、 それは、長いことやってますから、
本当にすごい方たちがゲストに来られてるのでびっくりしました、楽しく聞かせていただいてます、特に子供の頃見ていた大レンジャーから羽村さん、土屋さん、和田さんがゲストに来られてるので、ぜひとも能見さんのお話も聞いてみたいです。いつかゲストに呼んでいただけたら嬉しいです。
竜レンジャー、天魔レンジャー、ね、キリンレンジャーと、はい、でだから獅子レンジャーも大体、出てないんじゃないのと、この間ね、土屋兄弟祭りですね、土屋大輔君、圭介君のね、大レンジャー&ビーファイターのね、お祭りがありまして、でそこ行ったらね、能見達也さんも獅子レンジャー来てましてね、
仲いいですもんね、皆さん。
そうそうそう、本当大レンジャーチームみんな仲良くて、で能見さんとも久しぶりに会って、元気ですかって一緒に飲んで、だからそうだね、今度また、
ね、
機会があったらね、
はい、
またトークショーやるみたいだし、ちょっと聞いてみたいと思いますよ、
それから一つお聞きしたいことがあります、お二人宛てに質問メールを送ってもいいのでしょうかと。
ダメです。
いや
別にそんなね、そんな他人行儀だね、別に
全部
出していただいて、
ま
あ、別にホームページの方にくれてもいいし、猫のしっぽさんの方にいただいても結構ですし、はい、自由にディスらなければ OK よ、
はい、何聞きたいんだろう、
ね、何でしょうか、
あともう一つあります、
はい、
ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです。
いつもありがとうね。
マスターレナさん、お笠原さん、こんにちは。もうすでに名前が
もう気が早いんだよ。
気が早いよ。前回の小林優子さんと中屋敷哲也さんの熱い絆の話、感動しました。お宅の星座の頃、ショッカーさんと小林さんに熱いやり取りがあり、小林さんと中屋敷さんが久々の再会された話に感動しました。仮面ライダーシリーズ放送開始45周年の年でもありますし、中屋敷さんをゲストに呼んでいただくことはできませんでしょうか。
もう元祖仮面ライダーの中の人ね、いや今ね日光江戸村にいらっしゃるんでね。
そうなんですね、
で実はもう出演オファーはだいぶ前からしてます、でもいかんせんね、江戸村からなかなか抜け出せない
です。ちょっと遠いですね。
江戸時代からやっぱタイムスリップするの難しいんで、でもお話はしてるんでね、うまく機会があればスケジュール調整してね、ぜひ出てきていただいて、当時のお話なんかも伺いたいなと思っておりますのでね、期待してお楽しみということで、はい、さあそんなことで、まあ皆さんのいろいろなね、メールもご紹介しつつ、今回も今ちらっとお名前が出ましたね、言っちゃいましたね、じゃあもう出てもらいましょう参考で、はい、ということで今回のゲストでございます、笠原ひろ子さんです。
どうもこんにちは、
はい、そうみんなこれまず第一声悩むんですよ。
今ちょっと目が泳いじゃいました、
何時ですけどね、
こんにちは、
はい、
ということでひろ子ちゃんが来てくれました。
ありがとうございます。
もうねずっと来てほしくて、もう3年がかりぐらいでね、お話をして
ありがとうございます、
ね、でやっとねマネージャーさんと お話ができてね、じゃあ、今回ということでね、いやもう嬉しいよ
嬉しいです、ありがとうございます、楽しみにしてました
ね。ということで今日はもうひろこちゃんのいろんなお話を伺いたいと思います、
はい、
ね、でそれこそこれを聞いて、笠原ひろこを知る、
そうです
ね、それもいいと思いますね、はい、ということでじゃあ出身からいきましょう
出身がなんか、はい、あのうちの母親ちょっと変わっててなんか新潟でなんか産んで東京で育てたっていう話が今一番、
はい、
なんか一番有力な
説なん
ですけど、有
力説って
どういう他に何説がみたいな
あれ新潟って
あ、私新潟、あ、幼稚園の時新潟にずっと住んでまして。
本当ですか、
うん、そうなんですよ。
え、はい、生まれは、
生まれは私もちょっと複雑
で、あ、ほら同じだ、
みんなみんなそうなんです、なんか同じ匂いがする
同じ匂いがする
中野区で生まれて川崎市行って小平市行って新潟行って、だから転勤族です。
あ、そうか、そういうのがあるとね。
いろんなところに3年ずつぐらいで移動しちゃってたので。
でもその中に新潟入ってたら、
新潟入ってるんで、
ひろこちゃんのところはだから新潟からは、まあ多分スタートだろうと、そう、
スタート
は
新潟ですね、
だと思うんですけど、なんか私の記憶がおかしいのか分かんないんですけど、渋谷の病院で産んだって言ってたよって言ったら、そんなこと言ったって言われて、なんかもう全然分かんなくなっちゃって、
はい、
だから多分新潟できっと、なんかそこで産ん で、
はいはい、
であとはもうずっとちっちゃい頃から東京なので、
お、都内なんですね。
そうなんです、多分赤ちゃんの頃だけ新潟だったような気がするので、はいはい、生まれが新潟でっていうことだと思うんですよね、
うん、あ、もうね、はい、物心ついた時には東京に、
はい、もう東京で、
東京出身
ね、ってことになるんです
かね、東京出身、
これね、まあ、別にあの議員に立候補するわけじゃないからなんか経歴詐称とかね言われることはない、ね、今元気でこの世に存在してるんだから生まれてるんだよっていう、
ね、そうですよ ね、
ね、はい、どこだっていいじゃないかみたいなね、そうです、
基本都会っ子な感じってことです、
そうです、都会っ子なんですかね、
はいはいはい、あ、その感じはありますよ、
でも、ね、本当ですか、うん、でもすごいなんか、はい、なんていうんですかね、全然都会な感じじゃないですよ、
そうですか、
神社仏閣とか大好きで、
あらら、
うちの母親のお父さんが、
うん、
その神社の神主さんだったのかな、
だからひろこちゃんからするとおじいちゃんもあるんです
よね、そうです
ね、
うん、会ったことないんですけど、
おいおいおい、
だったって聞いて、
で
それは後から知ったんですけど、はい、でもなんかちっちゃい頃からやっぱり、
はい、
そういう場所で、
うん、
田舎に帰ると連れて行ってもらってたので、
はい
はい、なんか落ち着くんですよね、神社仏閣がすごい、
あら、古風な感じの、
そうです ね、 ね、
はい、あ、だからね、大和なでしこなんですよ、
あ、そうかもしれない、ま、日本人のなんかこう、
ね、
そう、
はい、ね、否定しませんねいや、いいんですよ、いいんですよ、全然いいんですよ、いやいや、褒め言葉だからいい
ん
ですよ、いい
ん
ですよ、
全然、
いやいや、そうなんだから、いや、だからやっぱりそうなんです、素直に、うん、そういう感じで、大和なでしこですよ、
そうなんですね、
もうなでしこジャパンですよ、まさに、ね、はい、で、そんなひろこちゃんですけども、
はい、
これも有名なお話なんですけども、子供の頃からそうやって劇団に入ってたということなんですけども、
5歳ですかね、
5歳から、
はい、
ね、たらもう芸歴相当なもんですよ。
そうなんです、
ね、
もうなんか笑っちゃうんですけど、
きっかけとかってのあったんですか、やっぱりそういうのっての
は。うちの母親も、まあ、そうだったんですけど、
はい、
それよりも、おばさん、うちの長男のお姉さんがすごく、
はいはい
はい、私のこと可愛がってくださってて、
うん、
それでもう全然喋らない人形みたいな、うん、もう本当に黙ってる子だったから、
はい、はい、
そういう劇団に入れたら活発な子になるんじゃないかっていう、もう、
あ、そう、なるほどね、
ことで、
はいはい、
でなんかたまたまその劇団、うん、私がご縁があった、
はい、
劇団コマドリというところなんですけども、はいはい、そこがなんかに行ってるなんか知り合いがいたらしくて、そこがいいんじゃないみたいな感じで、直接その母親と、
はい、
ずっと今までお世話になってました、その先生のところに行ったんですよね、
はいはいはい、
劇団のでオーディションっていうか、
まあ、はいはいはい、
ちょっと見てもらって、
もう
全然覚えてないんですけど、本当に5歳の時なん で、はい、でそれでじゃあ預かりましょうってことになってからも、うん、結構私が一番長くコマ撮りに行ったので、
はいはいはい、
もう本当に大人になるまでお世話になったんですけども、
はい、はい、やっぱり小さい頃にね、やっぱりおとなしかったとか、物静かな子だったってこと どね、はい、あ結構子役になられる方ってそういう意外にそういう方多いですよね。
そういうきっかけで入ってなんかこうトントントン
ね、あのこの番組の100回目のゲストだった あの亀の忍者赤影の青影さんなんかも、はい、4歳かなんかでやっぱり劇団入って、はい、彼の場合はなんかちょっと体がねなんか病弱だったんで、はい、元気にさせるためにちょっと劇団とか行ったらちょっといろいろね運動とかもして揉まれてね、はい、元気なんじゃないのってんで入ったなんていうこともちょっと聞きましたけれども、やっぱりこうじゃあ物静かな子だったんだ。
そうですね。
でもおばさんとしてはこんな可愛い子がこれで5歳でしょ、うん、まあそりゃ可愛がるわね
なんか、うん、歌とかやっぱりちっちゃい頃から好き で、
はいはい、
であのあんまり喋らない割には、うん、一人で結構一人子だったので、
はいはいはい、
なんかこう遊んだりとかうちでは結構歌ったりとかして、はい、ご飯の時はあのテレビあの見て、はい、ずっと見てちゃんと食べなきゃダメよとか、はいはい、結構そういうなんか夢中になる素質はあったみたいで、はい、なんかそこがなんかそういうところに連れて行かれてよかったんだと思うんですけど、まあ、その、まあ、おばさんは、うん、あのちょっと見抜いてくれたのか、
はいはいはい、
あのよかった
ね。ね、いや結果絶対良かったんですよ、はい、これはね。
はい、
はあ、なんか劇団に行くとじゃあなんかやっぱりレッスンとかそういうのがあるじゃないですか。はい、
ありますね。
ね、どうだったんですか。やっぱりその5歳で入ってみて、はい、楽しかったです
か。楽しかったです。うん、あのお琴とか、
う
ん、バレエとか、
はいはい、
あとなんだっけな、なんか結構いろんなものをやらせてもらえて、
う
ん、
劇団の中でそういうレッスンがあるんですね。
はい、で、あのすごく覚えてるわけじゃないんですけど、はい、写真で、
うん、
あの残ってて、
はい、
でバレエとかその。
おこととか、
うん、あと、うん、あ日舞だ、
うん、日舞とか
出たりとかして、うん、なので今でもやっぱりそういうのやりたいなっていうのがあって、うん、でもそういうのもあったし発声とかももちろんそうなんですけど、うん、やっぱりちっちゃい頃なので、
はい、
そういうのあんま覚えてないんですけど、なんかすっごい坂を上がった、
うん、
あの中井っていう
中井、
中井
西武新宿線ですね、
はいはいはい、にあって、はい、すっごい坂を登った上にあるんですよ。
あはいはい、今女子大とかもねある、そう 坂の町ですね、はい、あそこね、
そう
だ、いやあのね一の坂とか二の坂とかありますよね。
でそのなんか駅降りて、中井の駅降りて、
はいはい、
でなんか川沿いをずっと歩いて、
うん、はいはいはい、
坂をずっと登ったところにあるっていうのがすごい覚えてて、
あ神田川沿いをそれこそこう渡ってまっすぐね、はい、なんか あそこにあったんだ、は
い、それがなんかすごく、
はい、
小学校とか例えば中学校とかっていう記憶はあんまないんですけど、そこの劇団の坂というかそれがすごくなんか私の中で、なんかその学んだ道というか、
はいはいはい、
坂
思い出の道、
思い出の
思い出の坂、
はい、で帰りはすごい急で、目の前にその川が流れててみたいな
風、神田川に突っ込まないようにみたいなね
すごい急なんですけどね、それをすごい覚えてて、なんか
あんなとこにあったんだ。なんかこう劇団っていうとなんか世田谷の方のイメージね、
ー
例えば劇団いろはとかね、
はいはい、
なんかあっちの方のこうイメージがずっとあったんで、うん、みんな世田谷周辺にあってなんかあの東宝の撮影所もあるから、
はい、
なんかあっちの方にあんのかなって、ね、漠然とね今の今まで思ってました。
本当ですか。
今中井って聞いて、あ中井知ってるみたいな、ね、びっくりでしたね、
なので、はい、中井はすごくそういう意味では思い出の地だし、
うん、
ね、なんかうちの母親も、
はい、
そのちっちゃい頃なので、うん、駅まで母親たちは来るんですよ、
はい、
なんですけど、うん、あとレッスンだから、
はい、
親は来ないので、
あそっかそっか、
なんか中井になんか喫茶店があって、うん、その駅の喫茶店で母親たちは、
はいはい、
子供として喋るみたいな、
ね、
そ, それがまた楽しかったみたいで、
ママ友の会みたいなもんですもんね、今で言えば、
うん、はい、それとかももうそこの喫茶店なんかなくなっちゃったと思うんですけど、うん、なんかそういうのがすごいなんか思い出にありますね。
へえ、はい、じゃあそうやって、じゃあまあ学校と、
はい、
まあ、劇団のね、はい、まあ、まあ両立っていうか、
そうですね、
まあ、ちょっとなんかもうちょっと、まあ、いわゆるクラブ活動みたいな感覚でしょうかね。
はい、学校帰りに、ね、
うん、はい、あでも楽しい、いいですね、そう、やっぱり東京に住んでるといいことあるな
まあでもそういうのできますもん ね、
そういうのほら、はい、ね、知り合いちょっと劇団行ってみないとか言って、ね、まあ、僕らあの横浜生まれなんですけども、
はい、
横浜でもね、やっぱり東京っていうとやっぱ子供の時はね、遠いなと思ってたので、はい、うん、だって後楽園遊園地のね、
はい、
CM で仮面ライダーがね、
はい、
やってたりしても、後楽園なんてどんな夢の場所なんだ、遠いんだろうなっていう認識しかなかったですからね、だからやっぱ都内に住んでるっていうのがまあ良かったですよね、これは。
そうですね、なんかきっかけといえばそうかもしれないですね、はいはい、
ね、
うん、
それでそこへ通って、
はい、
で、まあ、いろいろレッスンをしていくんです
けど、はい、
小学校の頃とか、 なんかその仕事をされたのと、
はい、してましたね、
どんなことされたか、 なんか覚えてます？
私あれなんですよ、
はい、
NHK の教育番組で、
はい、
今役者さんのおみとしのりさん
が、はいはいはい、
お お兄さん役で、私が妹役っていうのを最初お世話になってやらせていただいて、でその後にまた今度生徒役でやらせていただいて2年間お世話になったんですけど、で妹役の時はまだ本当にちっちゃかったので、まあ、大人の方にいろいろサイン帳とか書いてもらったのが残ってて、すごく大人の方たちがもういい言葉書いてくださってて、でいい思い出なんですけども、それでその生徒になってからもやったはいいんですけど、やっぱ私の性格上そういうお仕事させていただいているにもかかわらず、あんまり目立ちたくないという矛盾したなんかことになってまして、でなんかクラブ活動のように楽しくやってたんですけど、でもそれはやっぱり違う世界で、ちょっとお仕事モードっていうのを子供ながらにちょっとなんかあって、あ、
そういう自覚しますよね、やっぱり、
でなんか違う世界っていうのは分かってたんですけど、それはそれでやっぱり5歳の時からなんかいたので、なんかとっても居心地が良かったんでしょうね、で学校行くと学校行ったでお友達ともう喋るんですけど、やっぱりちょっとそこで内弁慶というかそういうところが出ちゃうんですよね。で結構すごい経験をしたんですけど、小学校の時道徳の時間ってあって、その道徳の時間に、
テレビ見ますよね、
体で見る、
そうなんです、それで私が自分が出てるやつを見るっていう
すごい
ことになってたんですよ。
おいおい、
そういう状況が私耐えられなくて、でも多分もう忘れちゃってるんですけど記憶の中では、なので別にそれで何か言われたっていう記憶はないんですけど、もうそれがもう嫌で嫌で、
ああそうですか、 あれ私よとかじゃない
よね、まあ、そういう人じゃなかったので、なんかもう、むしろ痛くないぐらいな感じだった
んですけど、恥ずかしいみたいな感じですかね。
そうなんですよ、
へえ、
やるのはいいけどこうあまりみんなに 見られすぎるのはちょっと恥ずかしいみたいな、そういうこと、
どうなんでしょうか、
ね、やっぱほらクラスメイト知り合いだから、
そうですよね、
カセラちゃんが出てるよ、はいはい、みたいなね、なんかちょっとこう照れちゃうみたいな、
そうですね、
やっぱそう子供ってやっぱりね、うん、こうそういうね、シャイ時にシャイだし、うん、そういうところもあるだろうけどね、恥ずかしいとかからかわれちゃうの嫌だなとかね、
そうなんですよ、でも仕事がすごく好きだったというか、やっぱりご一緒させていただくその方たちがすごくもう素敵な方たちばっかりなので、子供心にすごい世界だなっていうのがやっぱりあって、だから全然それで例えばなんか辞めたいとかっていうのは全くなかったので、なので続けられてだと思うんですけど、
いやでもすっごい貴重な経験ですよね。
そうですね、
すごいその時代に活躍されてた俳優さんとか、はいね、そういうスタッフの方とかとご一緒になってるって、はい、この例えば一緒にやったんだって例えば思い出だけでもね、これは思い出にはね、思い出は誰にも持っていかれるものじゃないですし、
そうなんです、
ね、いやーこれは素晴らしいね、はい、あでもお見通しのりさん、そっか、
はい、
彼もまだだからね、その頃はまだ子供ですから、
あ、そうか、そう、あ、そこそうですよね、
ね、僕がだって彼を初めて見たのは火の鳥ですもん、映画版の劇場映画で、はい、で若山富三郎先生とか、ね、そういったメンバー、由美香織さんとかね、そういったメンバーの中で少年で、やってたんだよね、猿田彦とかなんか言ってたんで、まだまだ全然子供で、でその後大林監督の転校生っていうね、あ、
はい、
あの男の子と女の子 の魂が入れ替わっちゃうっていうね、が有名ですけど、
そうですね、
あでもじゃあその尾身さんの妹さんからこう出てて、そっか、だからその NHK の その道徳の時間のね、
はい、
あ僕らもね見てましたよ、あれは僕らの時はね、なんだっけな、ね、歌がね中山千夏さんが歌っててね、はい、あいつを初めて知った時、はい、全然知らないですね、明るい仲間というね、
明るい仲間、
ね、嫌な感じと思ったけれど話の分かるやつだったっていうね、
お
お、喧嘩もしたさ仲間のもんだ、仲間仲間仲間、
あそこ
だけ、やったやったやったやった、
そこだ
そうそれそれそれそうそう、それのだから初代のあたりを僕らは見てたと思いますよ、明るい仲間っていうやつで、うん、でその後もだからいろいろなと中学生日記とかね、またあるんですけど、
爽やか三組とかそういうタイトルでしたよ、
あだそこにね世代の差が出てくるね世代の差が、うん、でだから中学生日記とかだと今の三谷裕二さんとか、うん、戸田恵子さんとかも、はい、出てらしたんですよ、生徒役でね、 あ、だからそういう方たちも、だから皆さん芸歴長い方多いんですけれども、
う
ん、
そうですね、ね、
はい、ね、でそうか、だから劇団、そうか、コマドリだったんですね。よく僕らがギャグでね、はい、他にあの劇団ひまわりっていうのがあるじゃないですか、はい、僕らよくそれを混ぜて、はい、劇団コマワリって言ってネタでね、はいどうも劇団コマワリですとか言ってね、小回り君の死刑とかなんか言いながらやってましたけど、本当に小回りの人がいた、
うん、そうなんです
、でもそうやってさ、ドラマとか、はい、なんかじゃあ他にもなんかじゃあいろんな、
うん、あと、はい、なんだろう、なんかなんだっけ、なんか映画なんだっけな、教育映画、はいはいはい、なんかそれ浅草で撮影して、うん、はい、私内容は全然覚えてないんですけど
まあでも子供ですもんね、
はい、浅草の小学校で撮影したんですよね、はい、それがすごい私なんか覚えてて、はい、今でも浅草行くと、はい、その小学校どこだったかなってちょっと覚えてないんですけど、すごくそれが印象的で、はいはいはい、なんか私そういうなんか風景を覚えてるっていうか、
なるほどね、
なんか、うん、でも今もっと学校ものが多かったですね、小学校とかそういうのは。
そうだ、やっぱりちょうどね、小学校中学校
だった り
するぐらいだとね、学園ものというか、
はあ、とかなんかやっぱり歌が好きだったっていうのもあって、
はいはい、
あれ小学生ぐらいだったと思うんですけど、うん、コマーシャルソング、ラジオのコマーシャルソングを、
はいはいはい、
毎回やらせていただいてて、
うん、
それでもうその小倉先生という方が、
はい、
作った曲を、うん、スタジオに行って、ですぐその先生がこうピアノ弾いて、こういう CM ソングだって、はいはい、そんなに長くないので、うん、歌ってくださるんですよ、
うん、
で子供だから、うん、音符とかも読めないんで、で、うん、もうそのまま聞いて、
は
い、
耳コピーして、
はい、ですぐもう歌って撮るみたいな、っていうのをやらせてもらってて、それがすごい楽しかったというか、うん、今すごくそれが役に立ってるというか、うん、もうすぐ、うん、覚える訓練になって、
うん、すごいすごい、
とか、うん、割とそういう CM ソングだとか、うん、子供たちみんなで、
うん、
行って、
はいはい、
みんなで歌うとか、うん、
あー
CM のそのなんかこう喋りなんかセリフだとかっていうのをやらせてもらったりしてましたね。
じゃあなんか楽しくね、そういう、はい、まあ、活動というかお仕事をされてたん
ですね。そうですね。
逆にこう学校ではなんかそういうクラブ活動をやったりとか、うん、こういうのしてたとか。
なんか小学校の時にちょこっとだけ卓球クラブ入ってた記憶があって、
はい、
でも全然覚えてないんですけど、今でも卓球大好きで、
はい、おいおいおい、
それぐらいですかね。 あと中学生の時にテニス部に2年間入ってて、
うん、
で3年生までいれば3年生から打てるっていう部活だったんですよ、はいはいはい、今思うと厳しいってみんなに言われるんですけど、
う
ん、
そうだ、逆に言えば2年間下積みし
なきゃいけないですよね。そうなんです、2年間ずっと球拾いなんです、なんか中腰になって、
じゃあラケットすらも握れ
る、なんかラケットを持ってる記憶があったんです。
でも試合に出てたら、
はい、素振りだけやってて、
おいおいおい、
で多分なんかちょっとその練習だけはやったような気もするんですけど、
で
もどうなんでしょうね、うん、
でも試合に出る前に2年間だから、そう
なん
です
、でやめちゃって、なんか耐えられなくて、でも1年、
う
ん、あと1年我慢すれば、
ね、もうちょっと待ったから出れたかもしれない。
私そういうところがあるんです、なんかすごいそこまで我慢したのになんかあともうちょっとのところでなんかわーってなっちゃって、
はい、あらららら、坂道こう登りきれるところだったらちょっと手前でハーって深呼吸したらゴロゴロゴロって転がっちゃうみたいな感じ
なんでしょうね、そうなっちゃうんですかね、それで2年間やってたんですけど、だから今でもやっぱりちょっとそれが心残りで、うん、
はいはい、
テニスはちょっと憧れてるんですよね、やりたい。
運動部だったんですね、卓球も。
そうなんです、運動大好きで、
あらあら、
私勉強よりも運動大好き、
スポーツ少女だったんだ、
はい、だから走るのもすごい好きで、
うん、
なんか小学校の時にそういう何、
はい、
でしたっけあれ、
リレーですか、
飛び越えるやつ、
飛び越えるやつ、
え、飛び越えハードル、
ハードル
ですね、ね、もう答える方が今ハードル高かったんじゃないかっていうね、うん、大丈夫よ、
ハードル、はい、拾
うよ、
なんか選手に選ばれたかなんかだったと思うんですけど、うん、でもなんか本番かなんかでこけちゃったかなんかで、
あららら、
多分そんな記憶がうっすらあるんですよね、
はいはいはい、
多分そういうのって消え去りさせたいみたいで、でなんか、うん、でもそういうなんかに選ばれる感じで早かったような、
はいはい、
覚えはあります。今でも歩くのすごい早いんですよ、
歩くの早い、
あ、そうなんだ、
なんか人混みとかを
はいはい、はい、ささささとね、こう抜けんと抜けてっちゃうんだ、
そうなんです、
へえ、なんかおっとりしたイメージがあるんですけどね、
運動神経 そう、ガンガン行くよりは、うん、その手芸とか、うんうん、
あ、言われます
ね、そういうイメージでした、う
ん、なんか静かなイメージっていうのは、
そうなんです、違うんですよ、
思いっきりどうなんですね、
そうなんです、私お仕事の時は、はい、なんかやっぱりちっちゃい頃からやってたので、うん、おとなしくしてなきゃいけないみたいな、うん、そのもう先生から、はいはいはい、絶対にその大人の人たちの中に子供が入ってるので、うんうん、もう挨拶はちゃんとして、うん、その本当にきちっとしてなきゃいけない、そうですね、うん、それがもう今でももう身になんかもう身につきすぎちゃってて、うん、なんかこう砕けられないというか、なんかもう肩に力が入っちゃうんですよね、
きちんとしすぎちゃう
の
ね、は
い、なのでプライベートの方が結構どうというか、はい、すごいアクティブなんです、
はいはい、面白いね、そうだったですか、はい、でも、まあ、そうやってじゃあ、まあ、中学生ぐらいでも、はい、まあ、もちろん劇団の活動をされてて、はい、声優さんの、ね、はい、道にこう入るというか、まあ、声優のお仕事ですよね、はい、っていうのは大体どのぐらいだったんですか。
それは中学2年生の時に、はい、銀河漂流バイファムっていう、
あ、そこか、
はいはい、それでオーディションがそのコマ撮りに、はい、その、はい、
声子供たちたくさん出て
るんですね。そうかそうか。でちょうどその頃、
う
ん、大人の人たちが子供の声だとかを、はいはいはい、やるのが主流だったんだけれども、
野沢雅子さんとかね、はい、それこそね、
でその銀河ヒューローバイファムっていう作品は、はい、中学2年生の役だったらその中学2年生の子がやりましょうみたいな、う
ん
う
ん、リアルに、
はい、ってことでオーディションで、はい、まあ、行かせていただいて、うん、でコマ撮りから結構何人か、
はい、はいはいはい、あ、富永美奈ちゃんなんかもね、はい、そうですもんね、
はい、
ああ、じゃあそれが声優デビューっていう感じです
か。そうですね、はい、
あらららら、その年にですね、はい、私は社会人になりましたね。
本当ですか。
うん、で僕最初にアニメの出版社に、はい、まあ、大学時代僕ずっとスタントマンの方、はい、でも一応業界にはいたんですけども、はい、そのアニメの出版社に就職して営業で入ったんですよ、はいはい、その時まさに銀河漂流バイファムがすごい人気で、はい、だ入社前にね、日本武道館でそういうなんかアニメなんちゃらっていうね、はい、なんかアニメ雑誌、アニメ誌連合、
はい、
アニメージュはアニメージュで一社でやってて、はい、それ以外、はい、当時ジアニメ、マイアニメ、はい、アウト、はい、アニメはい、アニメディアか、はい、ね、ほとんどなくなりましたね。
お世話になりました。
このアニメ誌五誌連合で、うん、はい、なんかそういうねアニソンもやるなんか大きなコンサートがあって、で司会がね、熊倉和夫さんが、はい、ね、で全員で1万人でゲゲゲの鬼太郎を歌おうって
、すごい、
で本当全員でゲゲゲゲゲのゲってやったり、はい、でそこで僕らそのこれから、まあ、新入社員になるんですけども、はい、とりあえず、まあ、見に行けと言われて、はい、でなんか行ったんですよ、はい、そしたらね日本武道館の僕らは どこを通していけばとりあえず中には入れたんだけど、はい、席なんかないから、はい、3階席のね一番こう上、
はい、
もう何も分かりゃしない、もうステージなんか米粒ぐらいしか見えないとこで、うん、でなんだなこれこんなとこで見んのもなと思って、はい、ふっと見たら提供スポンサーのなんかこう表示がこう、はい、ステージの横にドーンとあって、はい、提供バンダイって書いてある、
はい、
でもう一個反対側に提供ラポート書いてあったんですよ、うん、僕そこに入社したんですよ。ということはこれ俺が入る会社はスポンサーじゃねえと思って、うん、そこにいる係の人捕まえて、あ、ラポートのものですまだ入ってねえ、
すごい、
1月だから、4月からなんだよ、まだ内定しかもらってないんだけど、はい、まあ社長と来たしいっかとか思って、はい、でラポートのものですかって、あ、関係者の方はですね1階の受付を通してくださいっつって、はい、で業界向けのなんか受付で、そこで名前を書いたらアリーナのね前の方かなんか
すごい、
で同期入社したやつがとりあえずこいつについていけば間違いねえだろうみたいな、みんなぞろぞろついてきて、でそこでね初めてそのいろんなアニメソングのなんか方たちを見て、で神谷明さんとかがステージで歌われたりとかして、そこでね初めて聞いたのがタオというグループが出てきました。バイファム、
あー、そう
メイントランスエンジン、
そうだ、
ダダダンダダン、
めっちゃかっこいい曲です。そ
う
で、
タオっていうグループで、 でででででででバイフォームとか言って、何これ、なんかかっこいいじゃんこれみたいな。
はいはい、
それがねすごい印象残ってて、でその後まあ正式に入社して、はい、で広告のページを作ってたんですよ。
はい、
そうするとちょうどあの頃だった銀河漂流バイファーム大辞典みたいな、
はいはい、
あの5本とか、
はい、
そういうのでそれこそひろこちゃんとかみーなちゃんとかのインタビューとかがあって、
はい、
あれなんかこの子たち普通に子役の子が声出してるんだぐらい本当にもう思いながら、
はい、
でど銀河よりバイバンどういうなんかキャッチコピーでねこう宣伝をしたらいいのかなと思って、はい、もうで僕営業だからわからないから、はい、これ編集長に聞こうと思って、はい、でちょうど副編集長がいたんで、すいませんあのこれバイファムをなんか一言でこういうなんかあのキャッチコピーみたいなのをもらえませんか、はい、って言ったら、あ副編集長がいいよジェイナスそれは飛ぶ教室、
かっこいい、かっこいい、
全然意味わかんなくてとりあえずそう書いときゃいいんだと思ってジェイナスそれは飛ぶ教室で、それをあの教えてくれた当時のアニメックという雑誌の副編集長が、はい、今角川書店の副社長かな、
お
井上さんというね、あのニュータイプを作った感じですね。
は
い、
はい、
だすごいあのその副編集長に可愛がってもらって、
はい、
はい、でちょっと角川書店グループにね入る時も、今度ちょっと大野君さ俺会社変わるんだけど君に一番最初に言っとくからなみたいに言ってくれて、でニュータイプ作って、
はい
はい、で今はね副社長で、
はい、
もツイッター仲間ですけどもそう、でも本当そのぐらいな、だから僕すごく強烈に銀河漂流バイファムって覚えてて、
はい、
でその頃そういうこうアニメのその、まあ、うちはアニメックという雑誌だったんですけど、セーラー服特集だか制服特集だか、
はい、
なんか関東グラビアで特集してて、はい、その時にそれこそひろこちゃんとかみひなちゃんたちの、はい、あの学生服姿のグラビアというのを、はい、あれうちの会社で撮ってたんですね、
はい、そう制服で学校帰りに行ってたんです、
ね、
スタジオに、
はいはいはい、まさに、
そう
なんです、教室だったんだ、まさに
そうなん、本当にリアルにそうでした、
ね、うん、
じゃあもうみんなほとんど制服とか、まあ、学校が、はい、小学生だったら学校がいつのままみたいな、うん、はい、
またこれもクラブ活動ですね、そうするとね、
本当にそうですね、でもすごいあのなんていうんですかね、あの贅沢に、
はい、
あのその育ててくださってだというか、あの野沢雅子さんとかもすごく一緒に、
ね、
あのやらせていただいてたので、うん、教えてくださるんですよ、やっぱり、
はいはいはい、
あのもう今じゃすごく
高い、も
う、そうなんですよ、うん、でやっぱ初めてだったりするので、
はいはいはい、
であの終わってからちょっと子どもたちだけ残って、うん、収録向かい本番とかっていうのもあったし、
はいはい、
そういうのをやらせていただけてたというか、うん、すごくありがたい、うん、今となっては
恵まれてますよね、
はい、
うん、まあ、それをまたすごくファンの方たちにもねやっぱりこう浸透していったんじゃないかなっていう、ね、
すごかったんですよ、なんかあの、はい、出待ちっていうの初めて、
そ
の
あ
もう分かんなくて、
あ
このなんでこの人たちここにこんないるんだろうって思ってたら、終わったら、あの、うん、その時に初めてサインくださいって言われて、私多分初めてだったので、うん、
はい、
あの普通に名前を書いてみたいな、でそれでちょっと練習しなきゃなって思ってみたいな記憶があります、
うん、はい、その当時のサインを持ってる方いらっしゃいましたらですね、ぜひ番組にご連絡ください
。いやすごい、
どんなんだろうね、
あ
の会社のサインね、あのカチッカチッとしたね、
そうですね、確かそうだと思います、ね、その時そんなサイン持ってなかったので、
もうそれはね、それを持ってるかもらった方貴重だと思いますよ、でも楽しかったですね、それはじゃあね、
楽しかったですね、でももう今は楽しかったって言えるんですけど、うん、その時はもうやっぱりもう迷惑かけちゃいけないというか、うん、もうやっぱり難しい、
ね、中学生ぐらいだからもうちゃんとね、はい、やっぱりその大人の考えも分かるし、
はいはい、
迷惑かけないように、
そうですね、うん、ですごい方たちと一緒にやらせていただいてるっていうのもすごく分かってたので、はい、なのであのもう一生懸命でしたね、やっぱり、でやっぱり難しかったので初めての経験だった、うん、その前までは、
はい、
その洋画のアフレコとかはやらせていただいたりしてたんですけど、お仕事で、
はいはい、
でもそのアニメーションのアフレコっていうのは本当初めてだったので、
うん、
もう何から何まで新鮮でというか、
はい、
はい、
でもまたそれをね、野沢雅子さんや周りのね、
はい、
ベテランの方、また皆さん優しい人たちばかりなんでね、
そうなんですよね、で本当にあの、うん、愛してらっしゃるというか、その、
はい、
もうで、うん、演技もそうなんですけど、うん、普段からもう本当にその役に見えるというか、うん、あのすごいもうパワフルというか、
うんうん、
なのでそこがもう その頃からそういう方たちとなんていうんですかね、こう同じ空間にいさせてもらったことが、今はもうそれがもう、もう 財産というか宝物ですね。
本当そうですね、すごい経験だこれもね。先ほど の, そのドラマとかもね、本当にこれも貴重な経験ですけど、あの時代にもうすでにね、現役の、ね、声優さんたちとすごいバリバリの方たちとご一緒してるっていうのは、
そうなんですよね、本当に。で
その頃だと、結構やっぱ、まあ、中学生ぐらいになると、割とその学校なんかでも、ほらアニメとか、ね、声優さんのやっぱブームが
来
て
た
と思うんで、
そう
です
よね、
そうするとどうですか、おい笠原見てるよとか。
それが内緒にしてたんですよ、私。
ほう。
で、あの、なんか、なんですけど、なんかこう、やっぱ雑誌とか好きな子が、多分見て、これとか言ってきたりしたと思うんですけど、
これこのセーラー服特集ってこれあの笠原さんじゃないのって、
なんか多分あったと思うんですけどね、なんかきっと私中学生の時の記憶も本当なくて、なので、なんかあの高校の時の記憶も本当ないんですけど、中学生の時に驚愕だったんですけど、多分そういうの男の子からなんか言われたりしたような記憶はちょっとあるんですけど、ただそれを私がどうやって交わしたかっていうのが覚えてないんですよね。ただやっぱり言ってなかったので、なんかあそれ違うよとかって言ったり
適当にごまかして
名前笠原ひろこ出てるんだよ、どうせ透明。でもそのセーラー服特集なんか完全にさ、制服特集は完全に制服
そうですよね、
そうなんです
ねそうですよね、
ね、
記憶にないんですよね。なんて言ったんだろう、今ちょっと気になりますね。
めっちゃそんなクラスにいたら、だって僕ら嬉しくなっちゃう。
なんなんでしょうね、
前はの子がさクラスにいるんだよなんてなったら、ね、それだけ で自分関係なくても自分がヒーローになったわけでさ、うちのクラスにいるんだぜみたいなさ、
どうなんでしょうね、全くもうそういう情報なかったですね。
あでもそこからじゃあ声優さんでデビューされて、そこからもういろいろな、ね、作品で、
そうですね、なんか、ね、可愛がっていただいて、結城まさみ先生とか、アセンブルインサートとか、その後、R 君とか、
あ究極超人
の R、ね、はい、もうすごく素敵な作品に出させていただいて、でまたもうすごく楽しかったんですよ、それに付随したイベントだとか、R 君だったら、伊豆の旅行に行ったりとかして、あ旅行とか言っちゃった、伊豆の撮影でもう気分は
良い、なんか映像特典みたいなのを撮るね、まあ旅行でいいんです、あの半分はそういう慰安も兼ねてね、でみんなでじゃ行ってその話の時にみんなでこうね、
そうですね、
撮ってね、でちょっと温泉でも入って帰ってくるとかね、まあ、そのぐらい楽しみなきゃ、ね、一生懸命みんなやってるわけですからね。
そうなんですよ、電車乗ってね、R君のこういう等身大 R 君と一緒に
見たなそれ、
そうなんです、ね、すごい楽しく、はい、今でもなのですごく、R 君がすごく、好きなんだっていう方に、なんか言われますね、もうあの作品だとか、そのね、あれビデオですかね、特典でついてたやつとか、
そうか、そう究極超人R はね、やっぱ、まあ、あの山本雅之先生のね、曲もさることなく、そういうね熱心なファンがね、やっぱ未だにこう強くね思ってる作品の一つですよね。R 絡みはね、ああそっか、あの少年サンデー連載だったんで、サンデーのグラビアのね、仕事をしたんですけど、別にあのグラビアってやるんですけどでも僕グラビア出てたんですよ、あの着ぐるみを着てね、当時もそういう仕事をしてたので、でね今あの松尾隆さん、いろんなコミュニケーターで活躍されて、で当時はねキッチュっていうねモノマネタレントさんでね、でそのキッチュさんと僕とで、とにかくその少年サンデーの関東グラビアで、ね、なんか忘年会宴会芸特集みたいなのがあって、でねやっぱり松尾隆さんまだキッチュさんそういったモノマネのいろんなことをやれるので、でね R 君のいわゆる格好をして、でも前髪をこうちゃんと R 君カットにして
すごい
で学ラン着てでなんかポーズ取って、これがこういう風にすれば R 君に見えるよとか、あといろんな小道具を使って、あのソフトクリーム の,、あのコーンっていう下の方にあの三角のね、あれをこう2つ頭に乗っけてラムちゃんとかねなんか そういうこうちょっと宴会芸的なこうやつで 例えばあのスプーン2本を 目に当ててウルトラマンとか、ね、でそのあのスプーンの向きを変えて仮面ライダーとかさ、なんかそういうのをなんかあのキッチョさんが根松尾隆さんがいろいろやって、で他にもなんかその数でいろんなものを数でやればこれは芸になるんだっていう、はい、そういうのをみんなで読者のみんな考えてみようっていうようなことで、その時に僕が当時やってたのがそのそういう戦隊ものとか、はい、ヒーロー、まあ、仮面ライダーとか、ね、はい、シリーズのいわゆる変身ポーズとか名乗りのポーズっていうのがあるんですけど、はい、これを片っ端からザーッとやるんですよ、はい、これ30人ぐらいやるとね、これはこれで芸になるっていうんで、はい、少年サンデーの関東グラビアであのパラパラ漫画みたいに下の方、一列にずらーっと僕が全部の仮面ライダーと当時までの戦隊もののポーズを全部やって、それがあの分解写真みたいにダダダダダダダって並んでね、
すごーい、ね、
グラビア活動してたでしょ、
すごい、
その時にやっぱその究極超人あるはやっぱりそのメインの写真で、やっぱりキッチョさんがそのね R 君のね田中一郎君のコスプレをしてたのが、あちょっと今思い出しましたね。あでもやっぱりそれほど作品も人気があったし、それがまたアニメになったからね、このことすごいもう爆発的に人気だったんですけども、じゃあ現場も楽しかったんじゃないですか。
楽しかったですね、うん、なんかその雪まさみ先生 の、はい、その作品って、うん、なんかすごくあの一人一人のキャラクターが、うん、本当にあのメインだけじゃなくすごくなんかこう、うん、
まあ、脇の方とかも、ね、そうです、味があってキャラクターが立ってますよね。
そうなんですよ、なので本当にあの R 君の中 の、 そのキャラクターの人たちが、はい、本当にそのなんていうかあの この人がその役のイメージなんだよみたいな人がいらっしゃったりとかして、すごくねなんかあのなんていうんですかね、和気あいあいというか、なんかその頃あんまりこう人と、はい、なかなか話すことが、
あ、そうか
そうか、内弁慶、そうなんです、
そこでは、そこでは、そこはあの一本筋が通ってないですね。
そうなんです、ずっと続いてるんです、
体に通ってる
のか、ずっと続いてて、スタジオに入ってももうずっとこう台本しか見てないような人なんですよ、今でも、あのそのぐらいなんですけど、でもあの今はまあちょっと喋れるんですけど、はい、でもやっぱりあの そのなんかこう元は変わってなくて、はい、その頃もそうだったので、あのそういう現場だと、うん、あのなんかこうあまりこう何ですかね、あの和気あいあいとしてるんだけれども、うん、別にこう強要してなんかこう喋らなきゃいけないみたいなことではなく、うん、はいはい、なんかこうニコニコいられたというか、うん、なんかすごく、
はい、楽しいみたいな、
そうなんです。
あ、じゃあもう周りから感じると、あ、ひろこちゃんは物静かなおとなしい子かなっていうな感じでやっぱ捉えてた、はい。
そうですね、そうですね。
ね。
全然喋らなかったですから、全然喋らなかった、本当に喋らなくて、おはようございます、
余計なことを言わなかったよね、
どうなんでしょうね、
僕ら余計なことしか言わないんだよ、
いやでも
まともにやるや
ん、もうでも今はすごく話すことがすごく楽しいし、なんていうんですかね、そう今もうやっとなんですよね、年齢重ねてやっと喋れるようになったんですけど、だからもう全然その頃は、逆になんか多分愛想がなかったかもしれないですね、自分で笑ってた気はしますけど、もしかしたらそんなに笑ってなかったのかもしれないし、ね、分かんないんですけど、
面白いのがいろいろいろいろ出てきますよ、
ですね、
だけどじゃあ実際どうだったのかみたいなことをね、うん、まだまだちょっと掘り下げていきたいと思います、はい、コマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日のゲストは笠原ひろ子です。
ようこそ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。ショッカー小
野の秘密基地へようこ
そ。いらっしゃい。そっか、バイファムから始まって、
はい、
でも本当その声優ブームがやっぱりすごかった時代だったですし、はい、でなんかちょうどなんか僕らはその時はなんか第一次みたいな感じするんですけど、もともとはその前に第一次声優ブームってのがあったらしいんですけど、これはねアニメ声優さんじゃなかったんです、洋画の声優さんたち、
う
ん、だから 大平徹さんがスーパーマンの声をやってたりとか、そういういわゆる洋画、外画ですよね、はい、そういうところでこう声優さんたちが、ね、あの若林源三さんとか、ね、はい、そういった方々がもうどんどんと、ね、大塚千佳夫さんの、ね、はい、チャールズ・ブロンソンとか、はい、ね、野沢那智さんのアランドローン、ね、はい、ね、そういうようなやっぱりその第一次声優部分とはそこらしいんですよ、
はい、
それ以来の今度はアニメの声優さんでのブームっていうのはちょうどそのね、前後やっぱり宇宙戦艦ヤマトが、ね、あの聞きました。1974年の作品ですけども、うん、まあ、ブレイクしたのはそれよりちょっと後になるんで、うん、だからまあ78年、まあ、80年前後ですよね、うん、1980年ぐらいを境にもうぐわーっともう一大アニメブームからの声優ブームが来て、うん、でその時にだから若干中学2年生 で、
そうなんですよ、
もうすでにその輪の中にいる。僕ら外にいましたから、アニメ好きだったから見に行きましたけど、もうすでにその時中にいたってことはすごいことですよね。
そうなんですよね、うん、でも全然その時は実感がなくて、うん、本当によくあの言われるんですけど、はい、やっぱりこう経歴というか、はいはいはい、そういうのをやっぱり全然知らない人が見たりすると、うん、なんかすごいねみたいに言われるんですけど、いやいやいや、全然その実感がないので、私がなんかねそうみたいなんだよねって言うと
他人事だよ、あなただよ。
そうなんですよ、本当にもうその実感がなくて、やっぱり自分がそこにいたので、うん、きっとなんか分かんないんでしょうね、
当たり前なことだっていう風にね、
なんか、はい、なんかそういうお仕事を、うん、しているっていうことは自覚があるんですけど、うん、ただなんかその声優さんというそのなんか呼ばれ方も、うん、その当時やっぱり劇団の先生が、はいはいはい、こだわりがあって、うん、で役者として、はい、まあ、この子たちは、うん、まあ、勉強しているというか、はい、なので、うん、声優ではなく、うん、その役者なんですっていうのを、
はい、役者の仕事の一つとして、はい、声優というのがあるっていう、ね、はい、解釈ですよね、はい、
それをすごくその恩師の先生が言ってらしたので、はい、私もやっぱり子供心にそれをすごく持っていて、なので、まあ、仕事の一環というか、なのでなんか全然その例えばサインくださいとか言われたとしても、うん、なんかこうあまりピンとこないというか、はいはいはい、ただでも言われてるので、うん、断るわけにいかないので練習しなきゃいけないとかっていうのはあったんですけど、うん、やっぱり写真とか分かんないんですけど、うん、その雑誌とかも、うん、なんか自分の中では苦手だけれども、うん、お仕事としてそのいただいてやらせてもらっているわけだから、うん、なんかちゃんとやらなきゃみたいな、うん、感じでやってましたね。なのでなんかそういうなんすごいねって言われても、うん、なんかその凄さというか、うん、が実感が湧かないというか、
そうか、いやでも持ってるよ、ね、やっぱりこれ持ってなきゃできないわ。
いや本当ありがたい、
それは持ってるよ。
いや本当にありがたいですね。
そっからだって今日に至るまでずっと続けてね、やっぱり継続は力でね、はい、まあ、長い年月の間ですから、まあ、引退された方とかね、はい、まあ、もちろんその女性の方だと、はい、まあ、例えば結婚されて引退されちゃう方とかもいるし、はい、まあ、で育児があるね、はい、だってそれでこうね、こうそういうふうに帰、ね、どっか国へ帰っちゃうとか、はい、ね、そういう方とかもね、ある中で、でもずっと続けてこられてるっていうのは、はい、よっぽど持ってなきゃできねえよこれは。
いや
すごいよ、やっぱり
やっぱり好きなんでしょうね。なんかこの私三日坊主なんですけども、すぐあこれ楽しそう、すぐ、ね、やりたいなって思うんですけど、はい、やっぱり長く続かなかったりするんですけど、やっぱりこの、まあ、仕事だけは、うん、やっぱりやめてたいって思ったことがないというか、うん、やっぱりこれが一番私がなんか生きる道というか、本当になんか好きなものなので、うん、それをまあお仕事にさせていただいてるので、はいはいはい、なおさら、ね、うん、なんかこういろんなことを頑張って挑戦できるというか、だからこそ、はいはい、これがもし趣味とか例えばそうじゃないとなんかちょっと挫折しちゃったりするんですけど、なんかやっぱこれがないと私はダメ人間になってしまうと思うと、本当になんか他にやっぱないですもんね、なんかすごく
今日天職なんですよこれは。
いや
なんか天職にこの巡り合えるっていうのはね、やっぱりこのラッキーなこと
そうですね、本当にありがたいですね、うん、また自分からじゃなかったりするので、うん、なんかそう、
はい、
そうかそうか、
そうですね、
巡り合わせとね、
そうですね、なんかすごくそれはね、うん、そのコマ撮りっていうところを知ってたっていうのもやっぱりご縁ですし、はい、なのでね、もう全てがなんかつながってるというか、
ね、繋がってる、はい、すごいですね、うん、 ぱりじゃあなんかこう神社仏閣に行って、はい、またやっぱりこれはお礼をする
んだみたいな。そうなんです。ですか。もうさっきもあの近くの、ね、あの遠くに、
ね、はい、猫のしっぽさん
の、ね、はい、なのでちょっと遠くからこうやっちゃいましたけど。は
い、あ、えらい新人深いんですね。ね、俺こんだけ通ってんのに一回も行ったことないからね。
あ、本
当、たまにお祭りやってるよねぐらいしかない、その時だけぐらいかなみたいな、
お祭り大好きだし、
あ、でもそういうなんか感謝の気持ちを持ってる、そういう純真な心というのもね、やっぱりちゃんと月が回ってくるね、そういう巡り合わせになるんですよ、やっぱり周りがね。でほらよくなんか俺は恵まれない、私はダメだとかね、なんか愚痴ばっかりこぼしてる人、やっぱああすればいいのにならない、こうしたいけどならない、自分が変わらなきゃ変わらないっていうなってきた時に、やっぱりこう他人任せだったりとかあるじゃないですか。でもやっぱりもう自分が純粋な気持ち でいいことがあったらそれを純粋に、あ、神様ありがとうみたいな形でこう、そういう素直な人のところにやっぱりこう回るんでしょうね、空気は。
なんかこうね、疑いなんかあんましないタイプなので、なのでちょっと紙一重なんですけど、
ね、あの騙されちゃったら大変なことになりますから ね、
そうなんですよ、ね、そうなんですよね。なので結構
僕らもそういう人の方いっぱい見てきてるんで、そういうなんか幸せに、やっぱりなんか幸せな空気を回るところにはちゃんと回るんですよ。
いや、
ね、もう騙すようなやつは来ない、ね、もう近寄らせないオーラがあるんだきっとね。
あ、でもそうかもしれない、なんかちょっと頑固なところもあるので、うん、
はいはいはい、
なんか変なところなんか、うん、あのすごく疑い深いんですよ。 あれ疑わないって言ったくせに疑い深い、う
ん、
ちょっと変なんですけど、
なんかちゃんとだからそういうね、だから見る目があるんでしょ、
なんか
第三の目みたいなもの、
何なんでしょうね、
はい、だったらいいですよね、こう何でもじゃ好きだらけっていうのに困っちゃうけど、ひろこちゃんそう好きはないですもん、
なんかね、うん、そうなんですよね、
キュッとしてるからね、だからほんわかしてるような感じではあるんだけれども、はい、うん、でもなんか一本でそれこそ芯が通ってる感じっていうのは、はあ、あ、そういう印象はあると思いますよね。
なんか多分両親が、うん、うちの母親が、はい、結構一人っ子って、
はい、
まあいわゆる甘やかされて育ったんでしょ、
ね、
みたいな感じ
言われますよね、腹立つよね腹立つよ、
は
い、
そうなんです、
僕一人っ子ですよ、
言われますよ ね、
すよね、
そうなんですよ、
一人っ子あるあるね、
そうなんですよ、
言い訳一人っ子甘えられて冗談じゃねえよふざけんじゃねえよ
そうなんですよ、
で
逆に、はい、なんかその親の、はい、なんていうんですかね、 DNA とかなんかその、うんうん、一人だからこそ、うん、なんかね、いいところも悪いところもすごく受け継がれるところがあるんですよ、はい、兄弟がいるときっとなんか、うん、
分
散されるんですけど、
ね、
なので
濃く DNA がもうドン一子相伝でくる感じ、
ね、そうなんですよ、はい、なのでこう可愛がってもらってるときはいいんですけど、やっぱり両親も機嫌が悪いとかもあるじゃないですか、
は
い、でそういう時のなんか察知能力だとか分かんないですけど、それも全部こう一人でこう受け全部は自分が受けるから、
兄弟の間でこう物事をすることなく全部一人で解決みたいな、
そうだ、
そうなんですよ、
ね、いいこともあれかもしれないけど、悪いこともそうですよね、
そうなんですよ、
ドカンときますからね、ほら兄弟とかだったら、ね、お兄ちゃんなのにとか言って下だったら大丈夫だったりとかね、
そうですそうです、
お兄ちゃんの、ね、言うこと聞きなさいって、下なら下でまた上なら上で、いいこともとかね、こう怒りの分散もある
んだけど、そうなんですよね、
そっか、ダメな時は取っときますよね、
そうなんですよ、なのでなんかそれが結構、うん、うちの両親は、うん、こう割とはっきりしてる、うん、両親だったので母親が、うん、なのでなんかそういう時はやっぱりしっかりしなきゃなとか、
はいはいはいはい、
自分でちゃんとしなきゃなとかいうのが、うん、多分そこでなんか身についたんだと思うんですよね、うん、なんか教わったわけじゃなくて、
そ ね、そういうなんか、まあ、処世術というか、はい、ありますよね、そういうのね、はい、そうだよ、だからね、本当甘やかされて言われるのが一番本当嫌だったんですけれども、
わが
まま
い
や、わがままはね否定しないけど、
そうなんです、
否定はしないよ、
否定はしないです、
ね、だけどやっぱりそういう、まあ、順応性であるとか、はい、で僕が言われたのは、まあ、うちのやっぱりその、まあ、親父もちょっと具合悪かったっていうのもあったし、はい、まあ 両親割と年取ってからの子だったんで、うん、私たち早く死んだらね、うん、お前一人ぼっちだからね、
はい、
だから何でもできるようにしてなきゃダメだよっていうことだけはすごくやっぱり言われて、うん、だからこう頼んなさいとか、うん、ね、お兄ちゃんがいるから頼ればいいとか、はい、そういうの一切なかったんで、はい、だからいや、もう親死んだら孤立無援なんだなっていうのは、うん、割と小学校の頃からどっかにあって、
わかります、
うん、だからうちらが特に共働きだったんで、うん、だから留守の時は自分でチャーハン作ったりとか、結構だから料理とかもその時に
自立してた たってこと
ですよ、ね、うん、だからもう、もう高校卒業しても大学入った時にはほとんど家帰ってなかったから、まあ、家出じゃなくて、うん、もうあのそういうね、撮影の現場行く仕事してたんで、はい、横浜からだと撮影所集合6時とか間に合わないんで、ね、大泉学園まで行かなきゃいけないので、はい、それでもうしょっちゅうなんか大学の友達のとこ泊まったり先輩のとこ泊まったりして、ほとんど、まあ、自立というか家に帰んない状態で、うん、もう10代の頃から。でも別にそれであそういうもんだっていうふうに思ってたし、うん、はい、それはだからね、一人っ子だからこそですよね。
そうなんですよ、うん、なんか早めにそういうところをなんか自立できるというか、ね、一人っ子って、
うん、でましてやその小学校の頃からもうまあお仕事をねプロとしてお仕事されてるから、はい、よりまたそういう ね、
そうですね、
気持ちも強いと思うし、はい、
でなんかやっぱりあの一人っ子だからこそのマイペースみたいな、
はいはいはい、
それはやっぱりあるんでしょう ね、 ね、なんかせかされないというか、おいおい、母親はせかすんですけど、おいおいおい、でもなんかその兄弟からのなんかこう、うん、ね、なんか食べる時の
美味しいものは最後まで残しておく一番好きなものは最後取られないから、
ね、そうなんですよ、ね、うん、なのでそこのなんかのんびりなところはあるんだと思うんですけど、はいはい、他のところは結構なんか
割とシビアにね。
そうなんですよ、
わかりますよ、はい、それは、うんうんうん、なんかいいな、一人っ子あるある。
本当ですね、そうなんですよ。え、ご兄弟は、
ね、私3人いて一番上なんですけど、
お姉ちゃんだから、
お姉ちゃんなん
です、
はいは
い、よく一番下っぽく見られるんですけど、一番お姉ちゃん
可愛がられるタイプだよね、
うん、あ、でもなんかあの、うん、初めて の、 あの、ま、孫というかそういう、うん、家の中ではそういう状態だったので、うん、一番最初に生まれたからなんかすごい大人から可愛がられるなっていう経験があるので、ね、下っぽく見れるのかもしれないです、
ね、うん、ああ、なるほど、う
ん、お姉ちゃんあるあるってあるんですか。
お姉ちゃんあるあるはあるとは思うんですけど、今ここにいないから、あるあるって思ってくれる人がいなくてですね。
お姉ちゃんの、
あ、そっか、
おっさんばっかりだったお兄ちゃんの経験は
あるでも、あのお姉ちゃんだから、うん、お姉ちゃんちょっと我慢しようかっていうのは、まあ、やっぱりあります
ね。やっぱり
下2人がやっぱちっちゃい、うん、で自分は年が上ってことを考えると、うん、下2人に合わせようかっていうのはいつも家の中でのルール
かな
っていうのはありますね。
そうですよね、やっぱりお姉ちゃんだから、うん、ちょっと我慢しなさいねみたいなことになっちゃいますもんね。
待っててあげてとか貸してあげてとか、うん、そういうのはやっぱりあるかなと思いますけど、 でもそれもそれをちゃんとすると親が褒めてくれるので、あ、これはいいことなんだって思えるから、私はそれでよかった。
それは親御さんがね、素晴らしいよ、うん、ちゃんと、
ね、本当です ね、
ね、これ変な親だったらさ、できて当たり前みたいな、
うん、
そうするとちょっとお姉ちゃん嫌になっちゃうよね、うん、褒めてくれるとね、あ、いいですね、今日ちょっと珍しい、こういう方の話ってなかなか兄弟トークって珍しい、なかなかこの番組
なんか憧れるんですよね、一人っ子だから、うん、なんか兄弟いる方は、はい、いやでも兄弟いても、うん、あのな、ね、喧嘩ばっかよとか言ったり、
あの思春期の頃は嫌だったり大変だったりもちろんありましたけど、うんうん、大人になったらやっぱりいいなって思える部分もあるかなって、うん、
そう
だろ
う
な、
そうなんですよね、うん、
いやでもやっぱりね、あのちょっと、もう前の話ですけども、はい、まあ、僕ら、まあ、僕は両親も共に見送ったんですけど、はい、やっぱりその時に一人でしょ、うん、見送るのが、まあ一人っていうかね、僕が全部やんなきゃいけないわけですよ、はい、まあ、そういうこと、いろんな書類上の手配からね、そういう準備、葬式の準備とか、うん、これ兄弟いたらね、あの分担できてね、もうちょっと楽にね、うん、あのできただろうななんて思うと、まあ言ってもしょうがないから結局全部一人でやるんですけど、でもやっぱりこうその時でも、あ、兄弟っていたらいいのになって、でいい年こいてもね、うん、思うから、うんうん、やっぱりないものねだりでね、
そうですよね、うん、私もその、うん、一人だったらとかだったら、うん、ね、お父さんとお母さんにあの、あ、いっぱい甘えたいなっていう気持ちはずっとあるので、そういう面では一人っ子いいなって思う時もありますね、うんうん、
ね、子供の時だったらそれは分かるけど、大人になって甘えられてたら甘ったるんじゃねえよみたいなそんなお前楽なもんでもねえぞ、一人っ子も全部一手に引き受けなきゃいけねえんだぞ、うん、みたいな、
そうですね、
まあそれはね、まあ、もちろん、あ、いろんな、うん、あのそれぞれの家庭のねあれもあると思うんですけれども、うん、でもそっか、一人っ子見えないですけどね、なんか言われてみると、
うん、ちっちゃい頃からその劇団だとかに、うん、あのお姉さんお兄さんで、自分が大きくなったら、うん、下に後輩ができて、ね、妹弟みたいなのができてたので、あのそういう風に見られるんですよね。
そっか、やっぱりこれ、やっぱり劇団にいた、はい、ね、これはでもいいことだと思います、はい、それはね、
そうなんですよ、
やっぱいい経験を本当にしたんですね。
いや、なんかそうですね、うん、ね、あの、うん、なんかその私なんかこう風にこう吹かれるまま生きているんですけどみたいな、うん、なんかその中でなんかすごくそういう、はい、なんかこう、うん、 ね、
いや風向きが全部いい方向に向いてるってことだ
よね。いやね、なんかすごくそんな、ね、うん、怒られてばっかりですけどね。でも
でもね、楽しくこう過ごせてきて、はい、なかなかその年齢差のあるお友達とこう、ね、はい、いわゆる子供の時に、はい、なかなか遊べないですからね。
そうですね、
一緒に仕事したい、まあ、仕事っていうのは別にしても、はい、ね、なかなかこう一緒にこう行動するってないですよね、はい。僕らもせいぜいあの小学校で朝集団登校っていうのでね、
はいはい、
まあ、6年生のお兄さんが連れてってくれるとか、はい、でそのうち自分が今度は連れていく立場になるとかはあるけど、はい、朝のほんのその10分15分で、うん、学年が違うと会話もないし、うん、別に何のつながりも なかったなと思うけども、う
ん、
最近はこの集団登校もないらしいのね。
あ、そうなんですね。
なんか今その学年によっては帰る時間が違うからとか、はい、でも朝はいいじゃんとか思うんだけどね、うん、な帰りはだから全然ダメだ、まあ、それは昔もね、あの同じクラスで帰ったりはあったけど、うん、朝なんかね、誰かが遅れたりとかすると、うん、みんなが待ってなきゃいけない
から、それがいいんじゃないんですかって思うけどね、
うん、ね、うんうん、だからそういうなんかあれがないみたいで、だからなんかせちがらないなーなんてちょっと思ったりもするんですけど、
なんか子供同士の、うん、なんか交流が、ね、
そうそう、だからその中でもこう、うん、こう順列みたいなのがあって、はい、うん、やっぱりこう6年生をヘッドに、うん、1年生はまだ下っ端なんだけど、うん、だんだん上がってきて、うん、やっと今度自分の下がってきたから、うん、ね、こうデッチマンからデッチマンからこう昇進したとかさ、あのガム買ってこいとかね、そういうのからこう、ね、昇格できたぞみたいなね、うんうん、やっぱりそういう社会勉強みたいなのね、あれだけども、そこでもきちんとリアルにね、
そうですね、
できたと、それは素晴らしいことです
ね。ですね、うん、今考えれば兄弟がいなくても、うん、まあ、そこでちょっとそういう経験がなんかできたというか、人間関係のなんか、
う
ん、
ね、うん、だそういう下地があった上で、そしていよいよその声優デビューをされて、はい、でいろんな作品にという、まあ、お話をこう伺ってるんですけど、はい、皆さんからもですね、メールをいただいてるんで、はい、じゃあ CM の後にまとめていきましょう、
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。パリエルレブリンスイートミント、笠原ひろこです。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあ、というわけでですね、はい、笠原ひろこさんをお迎えしてお届けしておりますけれども、うん、メールをいろいろいただいております、はい、質問なんかも来てるんで、はい、答えていただいたら嬉しいなと、はい、お願いします、
は
い、
ラジオネームともひこさんからです。ショッカーさん、レイナさん、ゲストのひろこさん、こんにちは。
こんにちは。
ひろこさんがアザリンちゃんを演じた無責任館長タイラー、
はい、
そしてサンゴちゃんを演じた究極超人 R が大好きで、10年ぐらい前ひろこさんがパーソナリティをしていたタンパのラジオを聞きながら、
キャ
ー、ふんわりしたイメージ通りな方だって嬉しく思っていました。R の少し後、ひろこさんがヒロインをされた OVA アッセンブルインサート内で河村マリアさんと一緒に顔出して CM 的映像をされていましたよね。その時の思い出などがありましたら聞かせてほしいですと。
お
お、アッセンブルインサート、
アッセンブルインサート、はい、ま、マロンちゃんの役やりましたね。その CM っていうのは私覚えてないんですけど、それどんなのですかね。
聞いちゃった、逆に
聞いちゃいますね。
CM 的映像、
なんだろう、
顔出しって書いてあります。
あ、違うか。え、なんか、パトレーバーの、ね、うん、パトレーバーの時に、うん、なんか、あの、私、あの、なんだ、パトレーバーの
はい、キャラクターのコスプレですよね、してましたね。
なんか、それはなんか CM をやった記憶あるんですけど、うん、アッセンブルインサートでやった記憶がないんですよね。
でも多分ね、彼の記憶が確かだと思うんです
けど。そうですよね。なんか書いてくださったらね、そ, ね、それですって分かったかもしれない。あの、アッセンブルインサートだと、うん、マロンちゃんが、はい、そのライブ、その会場で歌ってるっていうのを収録、うん、あの、ファンの方たちが来てくださって、うん、あの、やったのは覚えてるんですけど、レコーディングで。はい、その CM っていうのがちょっと、 はい、覚えてないですね。
いろんなことやってるからね。
ね、いっぱいあります
し、ね、そうだよ、ね、イベント一つとってももうあそこがあって、うん、あそこがあってみたいな
ね、なのでどうしよう、ね、ごめんなさい答えられないです ね、 ね、
あのラジオ短波で番組やってらしたんですね。
そうなんです、私なんか、うんうん、こんな全然喋れなかったのに喋れるようになったのはそのおかげで、うん、やらせていただいて、はい、ですごく楽しかったんですね、はい、その話すことが、はいはいはい、でもう本当にそれはいい経験をさせていただきました、はいはいはい、でなんかラジオ短波さんだったんですけど、はい、うん、結構なんかいろんなところで聞けたみたいで、
うん、いや、あれはもう短波はですね、
聞けちゃうんですよ、
もう日本各地だけにとどまらず世界でね、
はい、
はい、あのもういわゆるなかなかこう聞きづらいんですけども、はい、電波は届くんで、
そうなんですよね、
世界の果てまでそれこそね届いてますから、はい、
そうなんですよ、もうそんなね恐ろしいこと知らなくて、なので
普通のほら日本放送とか、はい、文化放送とか中波だから、そうすると関東エリアとかしか、ね、はい、ネットしないと聞けないんですけど、短波はすごいですよ。
そうなんですよ、そうだったんですよね、
北は北千住から南は南千住まで、それはラジオ関東みたいな、本当全国通
なんですよ、なので、うん、なんかすごくまったりと、はい、なんかやらせていただいたのが、はい、意外と聞いてる方がいっぱいいて、もうねなんかすいませんって感じなんですけど、
いやいやいや、熱心な方がやっぱりそのすごいこうか細いその電波の中から、はい、そのあこの声だって見つけて、はい、でこうねスピーカーに耳近づけて、ね、はい、一生懸命聞くんですよ短波っていうのは、
ありがたい、
短波のリスナーって本当すごくね真面目にそういうのをね拾って聞いてくれるんですよね。
あ、嬉しいですね本当に、
どんなことやってたんですか。
なんか私恥ずかしいな、なんか、なんか私なんだっけ、あの、なんかいろんな、なんか私食べること好きなので、
はいはいはい、
なんかねそういうタイトルつけて、なんかおかわり自由とか言ってそれでなんかそうなんかいろいろ楽しいことをやらせていただいたりとかして、うん、なんか私その頃舞台とかも、はい、その、やらせてもらったりしたことがあって、うん、その時に共演させていただいたあの吉本の、
はいはい、
あの芸人さんの男の子がいて、
はいはいはい、
でその当時、20代だったのかな、20代後半かな、
はいはい、
もう自分の年も覚えてないんですけど、なので、はい、なんかあのちょっとそういうちょっと私お笑いとか大好きなのでなのでなんか、その中で、
はい、
その芸人さんの、
はい、
今もあの銀七っていうコンビで、うん、あのやってる、ほうほう、あの菊池健一君っていう、はい、あの方なんですけど、
はいはい、
とあの一緒に、はい、あの一回舞台で共演したことをきっかけで、私がそういうのやりたいって言ったら、一緒にあのやろうよって言ってくれて、で裏剣っていうコンビを、あの裏剣っていうあの、うん、やってた、そんな知らないのに、
あの拳のねまっすぐつくのが正剣で、はい、手のね拳じゃなくて甲で、はい、甲でつくのをね、はい、あの裏剣って言います、はい、これはあの我々の方の、
はい、
アクション用語でございますんで、はい、その裏剣、
はい、なんかそれがなんかすごい響きで私気に入っちゃって、う
ん
うん、私が裏で、
はい、あ、そうか、菊池君剣士君の剣ちゃん、
そうなんです、
裏と剣、あ、そういうことか、
それでそのあのなんか
真面目に裏剣解説してちょっと損した気分で、ええ、どうだね、
とかなんかそういうので一緒になんかちょっとコーナーみたいなのやらせてもらったりとか、すごい好きなことやらせてもらったりとかして、もうものすごい楽しかったですね。
面白そう、
はい、
お笑い好きなんだ。
大好きなんですよ、はいはい、私。
いや、やっぱお笑い好きってこれ一人っ子ですかね。
あ、そうなんですか。なんかやっぱり、
あのね、僕やっぱテレビっ子だったんで、
はい、
でこう近所でやっぱ遊ぶ子がいなかったりした時に、はい、テレビを見る。
そうですね。
で昔は録画ができなかったから、はい、もうそのテレビを見ることにすごい集中してたりとかしてたんで、うん、こんななっちゃったんですけど、
はい、
うん。あ、でもお笑い
もう大好きで、
どんなの好きですか。まあ、だから、まあ、芸人さんだったら誰がいいとか、
私ハライチさんとか好きです。
あ、
はい、あ、ハライチが好きなんだ。
なんか、
はい、あと変わっちゃったよみたいな、
なんかそう、はい、そう言い回しとか、なんか、
ね、
なんか大好き、独特な感じがすごい好きですね。なのでその、うん、舞台やらせていただいた時も、うん、あの演出がその吉本 の、
はい、
あの方だったりとかして、
はい、
で、あの増本正一郎さんという方で、
はい、
でコントを私 その中でやらせてもらったんですよ。
あらあら。
で、あの全身タイツを初めて、うん、で、あのお稽古の時に急にそれをやるようになって、うん、ひろこちゃんちょっと全身タイツあのちょっといいかなって言われて、うん、私全然覚えてないんですけど、はい、あのスカートをつけてもらえたらいいですって言ったらしくて、なんかで、もう全然それ以外はもう、うん、あの OK ですみたいな、はいはい、でやったらもうそれがすごい楽しくて3人でなんか
全身タイツ声優、
そうなんですよ、楽しかったです。もうスカートつけてくれる、
はいはい、スカート、ね、条件付き、ね、
すごい楽しくて、でそれまでやっぱりセリフ覚えたりとかってやっぱり苦手だったりするので、うん、一生懸命もう必死になってやってたんですけど、うん、そのコントをやるっていう要素が入った途端に、はい、すごい楽しくなっちゃって、なんかやっぱりお笑い
コントも基本お芝居ですからね。
そうなんですね。
でもそれは楽しくだからできる。
そうなんです。でもなんか大好きになっちゃって、うん、でもやっぱりね、本当にそれを仕事としてやるって言ったらものすごい大変なことだし、
プロの世界はね、お笑いでも、
はい、なので、まあ、ちょこっとその、 あのレジオの時にちょっとこのやりたいんだけどって言ったら、はい、あのやろうよって言ってくれた人が、はいはい、いたので、もうそれがもうだからなんかいろんなことをやらせてもらいましたね、ラジオでも。
人にも恵まれてるんですね、これはね。
いや、なんかね、なんでしょうね、なんか疑いなくこうやりたいと思うとなんかこう、うんうんうん、やってくれるかもと思って、はいはいはい、なんか言っちゃうんですよね私。
コント見たかったな、その
いやー、うん、私もちょっと見たいですね。なんか多分それから見てないので今見たらわーとかなるかも
しれない。ビデオとかないですか？
多分撮って
ね、どっかに、
はい、演出家さんのところとかにはあると思うんですけど、はい、
見たいなそれ
、私も多分持ってないかもしれないので、
これを機にあの、はい、ぜひちょっと、
そうですよね、ちょっと聞きに行こうかな、
ね、でもお笑い
大好きなんですよ。
それはでも20年ぐらい前だと、なんだろう、あ、漫才ブームはもう終わってたんですね。
私がでも、ひょうきん族とか見てましたし、あと、あの、あれ、あの、私あれが大好きなんです、うん、無責任シリーズの、それこそあの、
クレイジーキャッツの、
はい、はい、映画とか大好きで、
それはもう王道のね、
はい、なのでなんかやっぱりそこになんか流れる、うん、なんかこう人間味っていうか、はいはい、いろんな要素があって、うん、なんかそのお笑いの方がやっぱり演劇とかされたりとかするのも、はい、見るの好きだったりするし、
めちゃめちゃまた芝居うまいですよね。お笑いの人があの悪役とかをやるとすごく怖くなったりね、
はい、何気ないのになんか、ね、面白いこと言ってんのに怖いみたいな、
怖い、深いですよね、とってもね。俺たちひょうきん族見てたんですか？
見てましたね。
あら、
私あれ大好きでした、あの、うん、こう、あの、
あ、懺悔の神様ね、
はい、
あ、俺たちひょうきん族出てました私ただまあさっきも言いました、あのだいたい着ぐるみ系のお仕事なので、はい、あのひょうきん族に着ぐるみさんが出てくると大抵僕入ってました。
すご
い。で今あのくしくも懺悔の神様でね、いわゆるこう、その日 NG を出した人が、はい、すいません僕 NG 出しちゃってごめんなさいって懺悔をしに行くっていうね、はい、そうすると懺悔の神様っていうのが一応まあ許してやるよって時は丸なんだけど、うん、お前許さないって時はまあ胸の前でバッテンをするっていうねでバッテンを食らうと、天井から水がジャバーンときて水浸しになるというね、はい、当時あれフラッシュダンスっていう映画で、
はい、
そのワンシーンでそのジェニファー・ビールスっていう、ね、主演の子がこう、はい、ダンスしてる時にちょっとイメージカットであの天井から水がジャバーンって降ってくる、はい、まあ、あれからパクったんですけど、
そうなんだ
でそれの第1回目 の, その初めて NG で水をかぶったのが、はい、AD だったんです。 AD の方がね、AD の方がね、要するにこう本番中に、まあ、見切れちゃって、
はいはい、
あの姿が出ちゃったんで、お前何見切れてんだ、お前第1号だからな、
すごい、
で何のことか僕ら意味分かんなかったんですけど、はい、だそれがあの私が、本番中に見切れてしまいましたっつって最初に水をかぶった AD だったんですけど、
すごい、
なんでこんだけ詳しいかっていうと、はい、そのシーンに僕がいたんです。その時になんか、ね、食堂のシーンで、はい、たけちゃんマンという番組がね、はい、あのその中のコーナーで、たけ、はい、ちゃんマンでたけしさんが食堂のおやすさん で奥さんが山田邦子さんで、
はい、
でまあそのテレビのドラマじゃなくてテレビの中のテレビで、まあ、劇中劇みたいな感じでニュースをやってるんですよ、はい、でなんか東京地方に怪獣が現れましたみたいな、はい、まあ、ひょうきん族とかそういうぶっ飛んだ設定で、 そうすると、あなた東京は怪獣がいて大変みたいよみたいなこと、うん、国子さんが言うと、はい、おお、なんだ母ちゃん、俺んとこはこうやって誰もいなくて、そういうまともな人ばっかりでよかったなって、そこに食堂でご飯食べてる人たちがね、はい、まともだからよかったよね、普通でねって言うんだけど、そこをバーッと映すと、そこになんか当時ビビンバーっていうディレクターさんがいたんですけど、はい、ビビンバーがご飯食べてたり、なんか熊野のぬいぐるみ着てる人がご飯食べてたりっていう、なんかどう見ても普通じゃない人たちがご飯を食べてる、その一番手前で月光仮面がご飯を食べてる、その月光仮面が僕だったんですけど、その月光仮面の僕の足元にそのディレクターさんがこういたのは映っちゃったんだ、映り込んじゃって、はい、お前何映ってんだって懺悔の第一号だった。
すごい、そこに、
はい、いました、
翔子さんがいた、
懺悔の現場 であや僕がなんか NG そこで出してたら僕が第一号で水かぶっちゃったかもしれない、
そうかもしれない、
そっちも良かったかもしれないけど、まだ僕も20代で真面目だったんですげえ真剣ちゃんと真面目にで、そこで何をすればいいですか月光仮面をってやったら、うん、そこにカツ丼があるから食べててっていう、カツ丼食べてで、ここは平和な食堂だよっていう部分だからカツ丼食べてて、
普通にこう
で、リアル的にただ月光仮面ですか覆面してるんで、うん、食べられないね。だからこう一応ちょっとカメリハの時に、うん、食べたいんだけど口がね覆面してるから、うん、食べられないどうしようみたいな、うん、ちょっと小芝居してたら、サブから三宅ディレクターというね、はい、ディレクターさんがね、うん、月光仮面さんちょっと芝居臭いんで、そこ普通に食べてる食べてる雰囲気でだから覆面したままちょっと食べてるような雰囲気で結構失敗したんだけど、もうこれもうそんな時は真面目だって、うん、今だったら、うん、卵丼食えたらもうまず月光仮面の覆面をバッと取って顔を出してバカバカ食べてアピールしてたよね、きっとね、ま
あ、
何事も経験でしょうけど、
うわーすごい、
その時は真面目に、まあ、おかげで、まあ、NG を出さなくて済みましたけど、
すごい、いやその話すごいですね
いやそんなんだったらもういくらでもありますね、
ひょうきん族
番組終わった後に、
うわーすごい、
は
い、
俺たちひょうきん族から風雲たけし城の話から、はい、8時だよ全集合も、
いや大好きでしたよ、
志村けんさんとね共演しましたよ、
すごい、
象のぬいぐるみで、
なんだそれ、特殊ですね、
そう、大体のぬいぐるみに入ってるって
大好きでしたよ、た、必ずキャンディーズさんとか、はいはいはい、ピンクレディーとか、もうなんか必ずそういうアイドルの歌手の人たちが出てっていうのがすごいですよね、
こういうもんだったですもんね、でドリフのコントが終わってダンダンダンダンダンダカランダンダンダカランダンダンダンダンって言うと回り舞台でぐるーっとセットが裏に行くと、下手の方から岩崎宏美さんがさあ眠りなさいって歌いながら、
すごいですよね、贅沢ですよね、
いい、やっぱりいい時代なんですよ、ビバ昭和ね、
いや本当に、
やっぱりその緊張感、生放送でやってた緊張感と、はい、で逆にそのいつもその8時だよ全集合は、うん、そういった、まあ、アドリブ禁止じゃないですけども、うん、きっちりと、まあ、ネタを作っていく、うん、その裏で今度は俺たちひょうきん族が台本をとことん壊していく、たけしさんに至っては台本読まないですからね、うん、で現場でこういろいろこうもう本当勝手なことやるのがまた面白い、うん、とにかく目の前にいるブラックデビルの明石家さんまさんを笑わすことに命をかけてるっていう、うん、でたけしさんがこう笑わそうとどんどんどんどん外れていくから、さんまさんがあんた台本ぐらい読みなはれっていうところでまたおかしさが生まれるみたいな、なんかそういうこう蝶々発信がね良かったんだと思いますけど、
いやー、うん、すごい、そこの現場にいらっしゃったね、
いや全然ひろこちゃんのいた現場の方がすごいと思う、
いやーでも、ね、なんか ねそれを見てやっぱり育ってきたので、
うん、はい、嬉しい、なんかそれをね見ててくれてた
ね、いや本当に、
またここで繋がっちゃったね、
本当ですね今だってねそれをね、はい、そこのシーンを言うっていうのもなんかすごいですよね、
もうずっとこんなこと 言ってるわけじゃないですけど、たまたま今ひょうきん族
出
て
たん
でポンと今引き出しから出てきちゃいました
けど、すごいです ね
はい、メール紹介してください、
はい、そうだそうだ、
これもうお笑いの話にずっとなるのかなと、
そうだ、
これはもう番組終わってからもうたっぷりとみたいな、
はい、ですね、埼玉県もさきちさんからです、うん、機動警察パトレイバーのコンディショングリーン緊急発進やロミオの青い空、空へ、シーシーチャオ、ロマナの丘でなど大好きです、
ありがとうございます、
数々のアニソンを歌われていますが、歌の勉強などはどのようにされたのでしょうか、歌われる時に気をつけていることなどありますか、あと歌で影響を受けられたアーティストなどはいらっしゃいますか、と
おー、歌の勉強は、うん、 劇団では発声練習だとかいろいろしましたけれども、うん、ね、なんか歌の練習をちゃんとボイトレみたいのでやってはいなくて、うん、はい、それでやっぱり仕事の時に例えば舞台だったりの時に、うん、はい、そのボーカルの先生が、うん、ついてっていう感じで、はいはいはい、そこで練習とかするっていう感じで、うん、個人で例えばなんかレッスンを受けたとかっていうのは大人になってからはうん、ありますけども、うん、その頃は全くそのレコーディングするからボイトレとかではなくて、うん、なんでしょうね、なんか目標にしてるってわけじゃないですけど、やっぱり昔からアイドルが好きだったので、いわゆる松田聖子さん、中森明菜さんとかが先生っていうか、もう、はい、
なるほどね、
で真似から入ったというか、はいはいはい、な感じなので、多分すごくボリュームがあったりとかっていうわけではなかったんですね当時、やっぱり、うん、声の出し方とかも、はいはいはい、でもこう経験させていただくいて、はい、徐々に自分の声の出し方だとか、そのボイトレの先生に教わったっていうこともあるんですけど、はい、なんかこう自分なりに、うん、なんかこう噛み砕いた感じで今があるんですけど、はいはいはい、なのでちゃんと勉強っていうのはしてなくて、うん、なので楽譜とかも読めないので、はい、もう本当に耳から聞いてっていう感じですし、うん、なので一つ一つのそのなんていうんですか、作品ごとに、うん、学んでいくというか、
う
ん
う
ん
う
ん、
なの、ね、
そうですね、
デビュー曲というか一番最初に、はい、うん、
デビュー曲が、はい、私あれなんですよね、きっとイメージアルバムっていうのが当時、
はいはいはい、
あって、うん、で漫画のイメージの、はい、その曲をアルバムとして出したみたいな、うん、それで、告白愛しのジョゼっていう曲が私一番最初に歌った曲で、うん、それがイメージソングだったんですよね、漫画の、
はいはいはい、
はい、
で、はい、だからいわゆるキャラソンみたいなことですか、
ね、そうですね、
今で、ね、はい、キャラソンのキャラクターボイスの、ね、はい、方が歌うキャラソンの走りみたいなことなんですかね、はい、
そうですね、それが一番最初にそういうレコーディングスタジオで、はいはい、初めて、まあ、一人でそのスタジオに入って歌ったっていう、うんうん、ことですかね、
はいはいはい、そっか、当時やっぱりその声優さんで歌を歌われる方がだんだんこう増えてきましたもんね、
はい、
ね、でまたバンドをやる方たちとか、
ね、はい、
スナップスティックとか、
はい、
ね、古谷徹さんたちがね、こういうバンドをやったりとか、うん、音楽活動をやりながらやってる人とか、
はい、
で歌を歌われたりとか、
うん、
あとこう主役がその番組 の、 主題歌を歌ったりなんていうのも、ね、はい、アニメなんかもありがちだったんですけども、
う
ん、
そうですね、
じゃあその時にやっぱりこうそういうやっぱり波に乗ってきたわけですよね。
そうですね、なんか歌うきっかけを作ってくださったというか、
うん、
その主題歌もそうですし、うん、パトレイバーに関しては、うん、作品にその声では関わってなくて、
はいはい、
本当に歌だけなので、
あ、そうか、
すごく自分としてもなんか、うん、あ、そうだったんだって思うというか
本当
は、はい、そうなんです、
お、そうかそうか、そうか、はい、あーね、なんか富永美奈ちゃんが出てたからね、
はい、
なんか一緒に出てる気がしてたけど、はい、そうか、意外なね、
そうなんですよ、なので、なんかすごくいろんな、経験させてもらったというか、本当にその頃、はい、やっぱり劇団にいて、
はいはい、
やっぱり役者ということだったので、はいはい、その歌手の人の活動のようなことは、
うん、
できないというか、
うん、
しないかったんですね、はいはい、しなかったんですね、はい、なので例えば営業みたいな、
はいはいはい、
やっぱりその曲を皆さんに知っていただくために、はいはい、いろんなところに行ったりとかって、
キャンペーンみたいな、
はい、はい、とか例えばレコード会社さんとかに、うん、当時言われたりとかって、
はいはいはい、
後々の話で、うん、大人になってから聞いたんですけどそういうのがあったりもしたんですけど、でもやっぱりそういうのはちょっと一応、うん、役者ということなので、 あまりこうそこは行くことはなかったんですけど、メインのやっぱりここはっていう、はい、なんかお仕事として行けるようなところはその歌で行ったりはしてましたけど、はい、なのでなんかこそういう歌でもお声掛けいただいてたので、ちょっとその地方の、うん、何ですか、ちょっと大きなスーパーだとかの特設ステージみたいなところで、うん、私すごくその頃恥ずかしかったんですけど、うん、こういろんな方が見るじゃないですか、
う
ん、当たり前ですけど、
うん、ショッピングモ ールとかだとね、普通になんか通りがかりのね、おばちゃん
が、そうなんですよ、
誰誰知らないみたいな、ね、
そうなんですよ、でありがたいんですけど、はいはいはい、あの苦手だったので、あのすごくそれがなんか、うん、あのなんていうんですかね、あのすごく、はい、あのお仕事として、はいはいはい、あのやちゃんとやってたんですけど、あの苦手でしたね、すごい。だからそういう方たちってすごいなと思いました、やっぱり。
あのレコーディングにしても、はい、あとその声優さんの仕事にしても、はい、基本やっぱりねスタジオで、はい、
そうですね、
撮るっていうね、はい、あのもうそれこそ不特定多数の誰だか分からない、はい、おばちゃんのやおじさんたちが見て誰誰みたいな言ってるの、
そうなんですよ、
ざわざわ子供は走り回るしみたいなところでね、
はい、基本人見知りになったって言ったので、
そうだ思い出した、そうだそこがあった、それあった、
そこがそうなんですよ、なので歌ってる時は全然平気なんですけど、はいはい、
なるほどね、
そうなんですよね、
スーパーの屋上系はちょっとね、
はい、もう今となってはすごく本当にありがたい経験をさせていただいたなって思うんですけど、
ね、力はつきますよ、ああいう系の仕事は、
はい、
やらせていただきました、随分もう遠くを見ちゃいます、スーパーの屋上、ね、
でもすごくいろんなところに行けたので、うん、それはすごく美味しいものも食べさせていただいたりとかして、もうそれは本当に楽しかったですけど、
はい、ああでもそうやって活動されてた、
ね、そうですね、
はい、最後にもう一個だけ話させてください、はい、サイレントサマーさんからです、
はい、
いつも素晴らしい歌声を聞かせてください、
ありがとうございます
笠原ひろこさんにお尋ねします、はい、2016年はソロライブの構想はありますか、もし開催されるなら必ず行きます、昨年12月のクリスマスライブは本当に感動しました、またあの空気を堪能したいです、
ありがとうございます、いや、ね、今年はもうやりたいなと思ってたんですけど、私結構っていうかもう見た目の通りマイペースなので今年、うん、なんて言ってる間にもう本当今7月ですもんね、
にな
ったりしてるので、そうなんですよ、
後半も、ね、始まりましたね、
はい、うん、なのでやりたいなって思ってたらもうこんな時期になっちゃってるので、うん、やりたいんですけど
そうですね、
そうなんですよ、なのでもしかしたらやるかもしれないので、うん、その時は来てください、
はい、ね、だからゆうこちゃんの動向をしっかりと、ね、見つめておいていただければと思います、
は
い、
でも、はい、去年の来てくださってありがとうございます、う
ん、ね、
は
い、まあ、クリスマスコンサートとかなんかいいです、素敵ですね、
25日にやらせていただいて、
は
い、で平日だったんですけど、うん、私いわゆる一人でやるライブっていうのは、はい、もう本当に何年ぶり、本当十何年ぶりかぐらいな感じだったんですけども、うん、重い腰を上げてやらせていただいたんですけど、うん、皆さんずっと待っててくださって、うん、来てくださったので、うん、本当にもうなんかありがたいなと思って、うん、でまたやってくださいねっていう声を、うん、聞くんですけど、うん、一回重い腰を上げたんですけど、うん、またやっぱりそこからが
そういうのも横紹介必要
です、割とね一人っ子は秋っぽいですよ ね、
ね、そうなんですよ ね、
根気がない、
なんかそうなんですよね、新しいことになんかこう言っちゃったりとか、うん、なんか
ね、重い腰は重いですね、
そうですね、
本当にやんなきゃいけないなってデッドラインの日にねドンと行くみたいな、
そうなんですよ、
ね、夏休みの宿題は8月30日から始まるみたいな、
そうなんです、
ねね、はい、一人っ子あるある
なのでまたちょっとお待ちいただいて、はい、
いやでもこれはねファンの方たちも楽しみにしていただきたいと思いますしね、
ありがとうございます、
本当にもうファンの方ってもうありがたいですよね、
そうなんです、
ずっとやっぱりひろこちゃんのことを応援してね、
はい、はい、
で今日もですねこちら会場の方で、会場といいますかこちらスタジオの方にはですね、はい、まあスイートミントの CD とかですね、
はい、ね、見てましたよ、
ね、
エンディングもオープニングも大好きです、
そう、
まあ、こちらは原作もなります、空色のメロディーとかね、ございますか、これみんな猫社長、猫専務あたりの私物でございます、
嬉しい、ありがたい、ね、懐かしいです、ね、空色のメロディー、
はい、ございます、スイートミント、あこれ端っこにある CD はベスト、
そうですね、
これひろこちゃんの、ね、ジャケットで、
はい、これすごい楽しかったんです、なんか、うん、ディレクターさんだとかカメラマンさんのアシスタントさんだとか、うん、作曲してくださった人とかみんなが一緒に写ったりしてるんです、うん、なんかいろんな格好をして、掃除のおじさんとか、
はいはいはい、
そういうちょっと思い出深い作品ですね、
マイベストフレンズ、
スイートミントはもう大好きで、はい、本当に私魔法少女に憧れてたので、はい、マジョコメグちゃんだとか秘密なっこちゃんだとか、はい、それで育ったので、はい、もうこれをやらせていただいた時嬉しくて、
はいはいはい、
もう本当にそれもうねありがとうございます
そっか、ミーナちゃんがペルシャをちょうどねやっててで、だからちょうど同じ事務所だったら、
はい、
私もやりたいみたいな
思いますね、
スイートミント決まってみたいな、
うん、クリーミーマミとかもすごい学校帰り見てたし、はい、だからなんかこう魔法のその呪文の言葉を言えることがすごい嬉しくて、うん、もう台本もらった時に、うん、はい、あ、魔法の言葉が言えると思って、はいはい、もういざ言うとすごい難しいんですよね。なので結構苦戦しましたけど。
そうなんですね。
どんなのでしたっけ。
パリエルレムリンスイートミントって言うんですよ。
お、大丈夫
です。で今だと言えるんですけども、その頃やっぱりパリエルレムリンって結構難しくて。
そうか、ちょっと言いづらいじゃん。
はい、
魔法の呪文噛んじゃうとちょっと魔法がちゃんと効かない
よね。そうですね。そうなんですよ。でも本当にもう嬉しかったです。ね、ソラドロメロディーもこのアルバムも谷山ひろ子さんが全曲、うん。は
い、すごいですよね。
うん、そう、
もう
本当にもうこの当時に、うん、はい、谷山ひろ子さんとご一緒にその音楽の、うん、こういうな活動をさせていただいたのがものすごい今となっては本当宝物で、はい、うん、本当にもうやっぱり谷山さんが歌ってらっしゃる曲を、はい、その仮で聴いて、うん、それで自分が練習してきたりとかっていうことをやってたので、うん、はいはいはい、もうそれがもう素敵なんですよ。その
谷山さんに歌聴けてる、
はい、ね、
そうか、そういうね、だ仮歌が本物だからね。
そうなんです、ね、もうそのもう
谷山ひろ子さんが歌ってるからこれが仮歌ですって。
そうなん
て贅沢な仮歌なんだろ
う。そうなんですよ。
あらね、じゃあそういろんな CD もね出されたわけですけども、なんかここに新しい CD がありますよ。
そうです、
なんでしょうか。
これはですね、うん、エレメンタルドラグーン言えない、はい、出たばっかり、あれ出たばっかりって、ね、はいはいはいはい、いんでしたっけ、うん、情報、
はいはい、今スマホをおもむろに、
ね、うん、上巻と下巻が、
ね、で 2枚組が2つという形ですかね、
はい、うん、2枚組ですね、
はい、
はい、なんですかね、私本当はあれなんですよね、うん、ゲストというか、ね、シークレットゲストで出させていただいているんですけれども、うん、はいはい、これは予約もあれですかね、もう出てるので、うん、皆さん もしかしたら聞いてらっしゃる方もいるってこと
です、ね、そうかそうか、はい、じゃあもうシークレットって も
う
大丈夫ですね、
言っちゃって
も
ね、
はい、シークレット言っちゃまずいだろうと思ったら、
そうですよね、
もう大丈夫です、はい、もう大丈夫ですね、
はい、
はい、
出ました、
はいはいはい、これ今これが、はい、発売中ということで、
はい、オーディオドラマなんですね。
そうですね、
それで4枚組って結構大ボリュームですね。
そうですね、
すごいでしょ、
これ言わなきゃ、うん、クラウドファンディングで、
はい、
実現した、
はい、
はい、もう皆さんのおかげでという、はい、はい、
そうかそうか、そういうね、
はい、
まあ、いろいろシステムもね、いろいろあって、はい、今は
そうなんです。
じゃあこれをちょっと今ね、はい、一押しで、
はい、
ぜひ皆様、は
い、あともう一つあるんですけど、
はいはい、どうぞ、はい、
よいしょ、ね、
はい、
情報が
今スマホと格闘していらっしゃいますけれども、はい、うん、さあ大丈夫ですか。そう、こればっかり
はね、はい、うん、お兄様へというアニメが、
うん、
ブルーレイボックスになってですね、はいはいはい、10月4日に、うん、発売されるんですけれども、はい、その中で私がインタビューを、
はい、
していただいてですね、ヒロインの美園七子役を、うん、演じさせていただいた、うん、当時の記憶をもう一生懸命思い出してそれでお話しさせていただいているのがついてたりするんですけど、こんなような情報になっているんですが、
はい、これは貝原玲奈にお任せしますなぜならスマホの文字なので、僕はいきなり敵前逃亡します
お兄様へコンプリートブルーレイボックスオリジナル特典付きが10月4日に発売予定になってます。しかも5枚組、
うん、
すごい、映像特典7話プラス映像特典が入ってるディスク5に入ってます。
お
で、ですね、スタッフとキャストのインタビューも新録してあったりとか、うん、本編シーンと直筆絵コンテの比較映像がついてたりとか、うん、パイロットフィルムもついてる。
お
あとノンテロップのオープニングとエンディングは嬉しいですよね。
あ、これは嬉しいね、
うんうん、あとは散歩をアウターケース付き、外のケースも特別でついてます。
はいはいはい、はい、大きいケースね、ちゃんと、
池田理代子先生特別書き下ろしの絵手紙とか解説書とか、うん、いろいろついてます。絶賛アマゾンで受付中なのでご予約してください。
すごい、ありがとうございます。初見でここまで読み切った。
レナさん、ありがとうございます。
頑張ったぞ、レナ そうですね、でも楽しみですよ。こういうね、またファンの方じゃまたより楽しみということでね。
そうですね。
でも本当いろんなジャンルでね、ご活躍されて、ね、だってローマの休日のオードリー・ヘップバーン よ、
ね、私ちょっとヒロヒロ見てヒャーって思いました、
うん、びっくりしました。ちょうどね、今度ひろこちゃんがやるんだよってすごいもう業界でもね、
うん、
もうあの時噂になりました。
あ、そうなんですか。
もう本当だって僕のところに届くぐらいだから相当あの広まったんです。
本当ですか、うん、もう私本当本当にもう宝物で、ね、でもあの当時もう本当にそのヘップバーンの声を、
はいはいはいはい、
あの自分がやるなんて、もう本当にもう、うん、なんか背負いきれるのかって思ったんですけど、あのディレクターさんに、うん、あのすごくご指導いただいて、
はい、
でやっぱり私も役者としてやっぱりその演じきるにはそういうこうもう元からそういうこう、はい、
うん、
お姫様というか、はい、そういう気持ちでやらないといけないみたいな、でやっぱり自分だとなかなかちょっとそういうこう振る舞いというのがやっぱりなかなかこうできなかったりするタイプだったので、
うん、まあね、あの職業お姫様としてはいませんからね、なかなかね、本職のお姫様ですってはちょっといないんでね、難しいですよ、うん、
なのでなんかそれをすごくあの言われて、もっともっとその、はい、なんていうんですかね、そういう
お姫様らしくというか、
はいはい、
うん、
それをすごく勉強になりましたね。あの、うん、なんかそういう佇まいというか、
は
い、
あ、そう、佇まい
か、なので、はい、もう今すごくそれをもうこの作品をやらせていただいて、もう本当にもう感謝しきれないですね、うん、やっぱり皆さんそれをあの言ってくださるので、はい、でもう本当にお友達とかも、うん、あのそれをやっぱり知ってるとすごいねって言ってくれたりするので、
でも世界中の誰もが知ってる名作中の名作ですからね。
そうなんですよね、
すごいですよ。だからね、あ、ひろこちゃんがやるんだと思って僕ら本当すごく嬉しかったのを覚えてますよ。
本当にありがたいですね、
うん、あ、でもだからいろんな方とのやはり出会いがあって、
はい、
そしてつながっていって、
はい、
でそれがまたねひろこちゃんを中心にまた新しいこう輪になっていくっていうね、
はい、
なんか今日はそんなことをすごくこう、うん、思いましたね、
はい、
うん、やっぱりこう何でもこう純粋に真面目に受け止めるのがいいんですね、はい、やっぱね、
うん、
もう俺ももうちょっと真面目に人生生きていこうかなとすごくこうもう心に誓うもうなんかあったんですけど、さあということでね、あのお時間がそろそろなんですけれども、じゃあ最後に今番組を聞いてるリスナーの皆さんにですね、
はい、
何か一言いただければと思います。
はい、はい、そうですね、2016年でもう7月8月、
ね、
もう下半期に入って、
はいはい、
で、うん、まあ、あともうね、残り
まだ早いだろそれ。
私の、恩師の、うん、先生が、うん、もう必ず新年明けると、
はい、
もうなんかすぐ、年末になってってもうまた新年明けてっていうのが口癖だったんですね。
はいはいはい、
なので私ももうすでにそうなりつつあるんですけどなんですが、まだ、その残りの何ヶ月かで、はい、いろんな、ことに私もチャレンジしていきたいなと思っていますので、皆さんも、何か新しいことにチャレンジ、していただいて、次のもう2017年に話がいっちゃいますけれども、なんか頑張って、一緒に私も、この仕事を続けさせていただいてますけれども一緒に頑張って、いけたらと思います。でちょっと自分で発信したものなんですけどお話かといってそれでちょっと本を読んだりとかっていうイベントもさせていただいたりしてるのでそれも長くこれからいろんなことをチャレンジしてコラボとかやらせていただきたいなと思ってるのでその活動も頑張っていきたいと思っていますし、何か歌の、
はい、
もうイベントともショカさんとご一緒させていただいているイベントとかもやらせていただいてたりとかするのでそういう活動も続けて頑張っていきたいと思いますので皆さん心強い応援をこれからもよろしくお願いいたします。笠原ひろこでした。 どうやって締めたらいいか。
すごい。でもなんか、なんか一つこう、なんかそういうポエムな感じの番組でね。
そうですね。
うん、なんか、サイレントサイレントでした。昔僕がね、そう、僕が昔聞いてた山口百恵さんのラジオがこういう感じでした。
あ、そうなんですか。
そうそう、最後に山口百恵でした。
本当ですか、そんな嬉しい。
そうそう、俺毎週好きで聞いてた。なんかちょっとそういうこう、うん、番組を聞いてた感で、今、目の前だったんですけど。
昭和な。
昭和なこう、
よかった
昭和テイストで。いや、でも素敵な、その、ちょっとご、出たお話かというのは、ちょっと教えていただければ。
うん、ですね、うん、去年からちょっと活動し始めたんですけど、うん、お友達のカフェだったりとか、はい、そういうところで、はい、私が当初は、お一人ずつに、はい、一つの本を、
すごい、
読み聞かせみたいなもしかいわゆるちょっとあれだね、大人に向かっての、
はいうん、っていうのをちょっとお酒を飲みながらとか、
なんて贅沢な、
もう、うん、そういうのがやりたくて、でそれをちょっと去年やらせていただいたりとかして、うん、で今年はちょっと場所が変わって、うん、バーのカウンターの中で一つの何か物語を、はい、ちょっと演じたりとか。はいで歌ったりとかっていうのをやらせてもらってて、うん、でなんかそういう活動をしつつ、うん、なんかこう皆さんとのこう恩返しというか、うん、私があまりにもその昔、はい、その応援してくださってる方々との交流がほとんどなかったので、はいはいはい、今やっぱりすごい末永くこう応援してくださってる方々に何かその頃の恩返し、はい、あとその今まで私が演じてきた作品も、うん、そういう自分が本を読んだりすることによって生かされてるというか、うん、そこですごく思い出す部分があったりとかして、はい、それをなんかこれからも続けていくことによって、うん、そういう今までのお仕事で関わった方々とかにも恩返しできるかなと思って、ちょっと間接的ですけど、はいはいはい、なんか続けていけたらなと思って、楽しみながら、やっぱりそういうのがないとできないので自分がこう楽しい要素がないと、ね、なのでちょっと自分発信でやらせていただいてる、
は
い、
人前で読むってことですね。
はい、そうなんです。
おーすごい。
それがすごい楽しくて、で自分で本を選んだりとかしてるので、なんか本当にもう好みなものになっちゃうんですけど、なのでなんかありがたいことに毎月やらせていただいて、
そうなんです。そんなハイペースでやってるんですね、
はい、なので、はい、いつも来てくださってる方もいらっしゃれば、はいはい、もう、うん、やっともう仕事とかで来れなくて、うん、来れたっていう方もいらっしゃったりとかして、うん、今やっぱりちょっと東京だけなので、うん、まあ本当に夢ですけど、
うん、いろんな場所に行きたいな、
はい、行けたらなとか、
この気になれば大丈夫
だ
よ、
はい、
僕ですね、まあ、毎月自分のトークライブ東京でやって、はい、三月に一遍は神戸行ってますから、はい、大丈夫大丈夫、200回超えてますから、
すごい、
うん、大丈夫大丈夫、やれますやれます、
はい、あ、うん、そう言ってくださってるので、
うんうん、はい、へえ、そうなんです
か。そうなんです。
あ、じゃあまたまたこうね、ますます精力的にいろいろなところで、ね、
はい、
活躍されて、でそう、もちろんね、春のスーパーロボットスピリッツ、ね、はい、ずっとご一緒させていただいてますけれども、 またね、ちょっとこうやって今回番組来ていただいたんで、はい、また今度そのスピリッツライブとかで、はい、なんかちょっと MC のコーナーで、ね、絡むようなことがあってね、はい、またよりこうね、
そうですね、
深いお話とかね、はい、実はお笑い好きですとかね、
そう
です
よね、
そんな話もね、
そうですよね、
ほらいつもやっぱコンサートああいう形だといろんな方出てらっしゃるんで、はい、なかなか時間が取れないんですけどね、はい、でもそういうところでこうポンとこう、ね、きっかけがあったら、ま
あ、
はい、スッと突っ込めると思いますんで、
はい、あ、どうしよう、もう用意しないと
ね、 ね、ということで楽しいお話をたくさん本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
ね、これからもね、ぜひいろんなところで活躍していただきたいと思います、
は
い、
頑張ります。
僕も応援します。
ありがとうございます、はい、心強いです。
ということで、ありがとうございます。ということで今回のゲストは笠原ひろ子さんでございました。
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。お話かよろしくお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。
いや今日ね楽しい、なんか一人っ子仲間来てくれたって感じ
で
ね、
はい、そうですね、時あれ私って思いましたけど、
そう結構ね共通項あってね、めちゃめちゃ楽しかったんですけれどもね、いろいろまだね、これまだ今年もまだ5ヶ月ございますので、だからきっとね笠原ひろ子はね、なんかまたやりますやります、やるに違いない
って、ね、
こういうとこで喋ってしまうみたいなはい、ということでね、あ、はい、先々月のおですか、
牧野美智子さんのサイン色紙、
はい、バイオマン、ピンクファイブ、はい、ね、
東京都の京ちゃん そして福島県のホッシーさん、そして、北海道のタッキーさん、以上3名の方に当選しました。
はい、お送りいたしますので、お楽しみにしてください。はい、おめでとうございます。そしてもちろん今回のですね、笠原ひろ子さんのですね、はい、サインは解消なのかな、いや今のサインですよ、それはもちろん今のサインですよ3名の方にお送りしたいと思いますが、はい、番組の感想等やね、あのひろ子さんにメッセージとかありましたら、うんうん、あのお届けしますのでね、そのまま添えてもらって、番組の方にじゃんじゃんとご応募いただきたいと思います、はい、ということで、結構ね本当にまだまだイベントが今年まだ8月が通ってありますし、はい、秋にかけてはですね、ま、うん、9月はちょっとまた大阪2週連チャンとかね、なんかいろいろあるんですよ、はい、で9月も行って10月も大阪行って、うん、まあ、で11月はスーパー戦隊スピッツが、ね、はい、東京大阪とまたあるという感じで、うん、ほとんど毎月なんか大阪行く感じですけれども、はい、でもまあこの何と言ってもまずこの8月を乗り切ろうと思いますので、ね、うんうん、皆さんもぜひ、夏バテをしないように水分取って、うん、塩分も取っていただいて、はい、また一緒にねイベント等でもお会いしたいですし、もちろんこちら番組でお会いしたいと思います、はい、ということで、じゃあ今回はここまで。お会いしたい私ショッカー大野と、
はい、原玲奈でした。
せーの、またね。